はい、ということで底辺文化系トークラジオ29歳までの地図、第364回ですかね。はい、
はい、
ということで、部長の山田です。そして
あどうも高島です。よろしくお願いします。
はい、ということで、まあ、今日この2人なんで、はい、まあ、小説界ではないですが、うん、まあ、ちょっと今日過去作でね、
う
ん、
そうですね、
喋、
はい、
っていこうかなという感じですが、うん、まあその前に、ね、はい、ちょうどこの間、うん、まあ、一緒にね、カラミティって映画を見たので、
うん、はいはい、
アニメ映画をね、フランスの、うん、見たので、ちょっとその話を少ししたいなっていう感じなんですけど、
うん、うん、
まあ、なんかカラミティは西部開拓時代の、アメリカを舞台に、うん、まあ、その、まあ、移住、まあ、多分あれです、寒い地方から暖かいところが、その仕事を求めて
というか、東から西だよね。
あ、あの、そうか、
そうそうそう、あの当時さ、はい、その真ん中からさ、アメリカの真ん中から西ってさ、はい、本当に何もないところで、誰の土地でもな、まあインディアンの土地ではあったんだけど、はい、あのそこに、まあ、あっち誰も住んでねえからっていうことで、こうみんなでこう移住しようやっていう話ですよね。
はいはい、で、まあ、なんかそれに向かう、まあ、その、
うん、
まあ、旅団っていうか、まあ、その、
うん、
ね、割とこう、ご近所さんぐらいな家族、なんか5つぐらい、うん、5つ、もっと6つ、7つぐらいの家族が、こう、まとまって、うん、まあ、その、馬車に、家財道具に敷き詰めて、うん、その、まあ、目的っていうか、その、自分たちの土地になる場所を探して、旅をしていく、
うん、うん、
まあ、旅団の中で、お父さんが怪我をして、馬車に乗れなくなった、家の、女の子、まあ、っていうのが、まあ、スカートを脱ぎ、ジーパン姿になって、まあ、その、うん、まあ、男のやることをどんどんやっていくっていう、
うん、うん、
で、まあ、その旅団を飛び出して、で、まあ、そのこう冒険をして帰ってくるまでの話っていうね。でカラミティエージェンって実際にいた、
うん、実際にいた人ですね。
いた、その当時にしてはかなり多分珍しい、まあ、女ガンマンの、
うん、
まあ、だから幼少期の話っていうか、まあ、あれだよね、カラミティ J になるまでの話みたいな話。
そう、うん。うん、そう、ライジングです、
ライジング。カラミティライジングをね、まあ見てきて、まあ、まあ、こう、まあ、僕と高島くんとか的には、まあ去年、うん、一昨年だっけ、去年か、
去年ですね、
ロングウェイノースっていう、うん、カラミティと同じ監督が、うん、作った、
あ、一昨年か、
一昨年だよね、
一昨年だね、うん、うん、一昨年だ
の、同じ監督が作った、うん、それは、南極探検隊の女の子の、
北極っすね、
北極か北極探検隊の女の子の、姿を描いた、まあ、ロングウェイノスってアニメがあって、うん、まあ、それがめちゃくちゃ良かったので、うん、まあ、なんかその監督のだったら見ようかっていう話になって、うん、まあ、この間、新宿バルトナインでね、まあ、見てきたっていうね、うん、で僕がもう直前に大遅刻をかましてね、でチケット買ったのは俺だったからなんとか行かねばならなくて、もう南新宿からバルトナインの9階のロビーまで大体約10分で行かなきゃいけないっていう、でずっと走ったんですけども、南新宿から、でだから小田急線で、まあ、向かっていて、で、まあ、新宿駅で降りて向かうか、その、うん、南新宿で降りて向かうかめちゃくちゃ迷って、
はいはいはい、
多分距離的にはどっちから行っても多分そんな変わんねえぞという判断になり、
うん、うん、
ただ新宿駅の方がちょっと地上に出るのめんどくさそうだなっていう判断から、
うん、うん、
まあ、南新宿からバルトナインまですげえ全力疾走で走ったんですけどまあ、もうなんか久しぶりに全力で走ってね、うん、なんか翌々日まで割と後引きましたね。カラミティ見る前で。
結構汗だくでね、来てましたからね。
汗だくで来てね。で、俺と、その高島くんと、あと藤本くんって3人で見たんだけど、
うん、
藤本がかたくなに俺の隣に座ることを拒否するっていう、ことがありましたね。 うん、そんな感じでねカラミティ見てきましたけど、
はい、はい、
どうでした、カラミティは。
いや個人的にはもうめちゃくちゃ良かったっすね、うんうんうん、なんかあのやっぱその絵柄とかのやっぱそのすげえアートアニメ志向の感じなんだけど、はい、でもやってること自体は結構あのストレートな冒険探みたいなのがやっぱメインになってくるのと、あとやっぱそのロングウェイノースの時とかもそうだったんだけど、なんかあの細かな描写で、その人の、あの、成長とか、こう、ドラマの進展を描くのが、やっぱこの監督めちゃくちゃうまいなっていうのがあって、なんか、今作だと、その、髪の毛っていうのが結構、まあ、あの、ロングウェイノースでもその髪の描写で、なんか、あ、今、雰囲気変わったなとかっていうのはすごくうまかったと思うんだけど、今作も結構、髪の毛が象徴的になんか使われてたなと思って、まあ、どういうことかって、最初はもう普通の女の子だから結構長くしてて、で、結構男らしい作業をしなくちゃいけなくなった時に、その、旅団の男、の子たちグループにめちゃくちゃからかわれて、その長い髪をこうあの持たれてこう転ばせられちゃってっていうシーンがあって、でそこでその彼女にとって髪の毛っていうのがすごい邪魔な存在というか、その女であることの象徴みたいな感じで、ですごい泥まみれの中髪が泥まみれになっちゃうみたいなシーンがあって、その後にこうその泥まみれになっちゃった髪を切るっていうシーンがあって、でそこでその男的な社会に参入していくんだけど、その後でこういろいろとこう冒険し終わった時にちょっといろいろとあって金山でちょっとその遭難しかけるんですよ。でその後にこうなんとか出てきて、で金が見つかったっていう時に、髪の毛から、金鉱を探らなきゃいけないから、ちょっと潜ってこいって言われて、潜ってきて、ちょっと、明かりとか落としちゃったから、どこへ行くか分かんないってなって、なんとか戻ってきて、ちょっとサンプルも取れなかったってなったんだけど、髪の毛に金がついてて、で、ここに金があるんだってなるシーンで、その後にそのお風呂に入れてもらって、その丁寧にその髪の毛についたこびりついちゃった金、砂金っていうのをこう丁寧にその鉱山の女主人にこう好きながら取ってもらうっていうシーンがあって、あそこがすごいそのなんて言うんだろう、今までこう女の子だったり男の子だったりっていう風に規定されていたその髪の毛の長さだったりみたいなところから解放されて、そこから金が出てくるっていう、なんて言うんだろう、自分自身でいいんだよっていう、物語上のそのドラマと、そこの金が出てくる描写っていうのが多分一緒というか、彼女のなりたい、自分自身になったことの象徴として髪の毛から金が出てくるっていうのがなんかすごい象徴的だなと思って、その辺のその描写のうまさとかが、あ、やっぱさすがうまいなと思いました ね、
うんうんうん、ね、なんかやっぱすごいこう、まあ、基本的な話の構造としてロングウェイナースとすごいやっぱ似てるというかさ、うん、やっぱそのお父さんが死んだ女の子っていうの、まあ、お父さんが死んだっていうか、そのいわゆるお父さんがお父さん的なその存在としてはかなり弱ってる状態になってる女の子っていうのが、まあかなり危険、まあその未知の場所に冒険をして、帰ってくるまでの話っていう構造は結構まあロングウェイノースとほぼ一緒のことをやっていて、まあなんかその、で自分がもともと所属していた場所から抜け出してさ、その、死ぬかもしれない、まあ、危険な冒険をして帰ってきて、まあ、何かを手に入れて戻ってくるって、まあ、めちゃくちゃその王道の話をやっぱりやってるんだけどさ、まあなんかで、まあ、もちろんその王道の話やってるんだけど、やっぱアニメ表現としてはやっぱすごい尖ったことをやっている、まあなんかその割となんかなんだろう、あの色合いで強調さ、色合いが強調されてるような、色合いっていうかその色の塊で描かれてるようなアニメーションっていうか、うんうん、
印象派的な絵です。あの印象派 の、 あのゴッホとかセザンヌとか の、うん、そのあの感じの輪郭がなのなさをもうちょっと分かりやすくしたような感じですよね、う
んうん、なんかそのねすごい描き込んだアニメーションとはちょっと違う、なんかもうちょっとその、うん、大まかな形でその色とかを捉えて、なんかそのなんとなくの影、なんとなく影と光っぽいところのみを強調して作ってるようなアニメかなみたいな風に思うんだけど、でまあ、なんかそこのアニメ表現のところはなんか王道の話ではありつつ、ちょっとやっぱその尖ってる部分だなってのありつつ、やっぱりその今作も前のロングウェイノースも見て思うのが、やっぱりこう主人公が子供 で冒険する話ではあるけど、結構やっぱ絶妙にそのやっぱり生きなきゃいけ、なんかその生死っていうか、なんかその死ぬかもしれないっていう状況を目の前にした時の結構その残酷さっていうか、なんかその、
うんうん、
そのちょっとした判断とかで死ぬかもしれないっていう環境と、環境が割とあるような状況での、で状況で人間がどういう感じかっていうののなんかこう嫌な感じっていうか、まあ、ある種の残酷さみたいなのが見える感じっていうのは、うんうん、まあなんか結構今作共通、まあ、前作のロングウェイノースと、うんうん、あのカラミティで共通してる感じがあって、でロングウェイノースも基本的に、まあ、でもそれって多分その中世っていうか、まあ西部開拓時代っていうか、なんならちょっと本当にここ最近ぐらいまでの、なんかだからその産業革命以前の多分、まあ、なんなら産業革命以降もしばらくそうかもしれないけど、なんかやっぱりそのこういわゆる自然と一緒に暮らすっていうか、その中での、うん、なんかそのなんか暮らしっていうかさ、なんかあの、うんうん、ちょっとした判断でその食べ物が全くなくなって冬越せなくて死ぬかもしれないみたいなことだったりとかさ、結構なんかそういうのに近いような場所での結構なんかその過酷さみたいなのはなんか毎回描いてて、うん、ロングウェイノースだとそのまあ北極に向かう船に主人公たちが乗っていくわけだけど、その船が遭難した時のもうちょっとそのだんだんそれまで仲間だった人たちっていうのがいよいよ食料がなくなってきて、でこうもしかしたら脱出できないかもしれないみたいになってきた時に出てくる、うん、あの雰囲気とかってもう結構ちょっと子供向けのアニメーションにしてはちょっとやっぱり結構すごい残酷、うん、っていうかすごいリアリティがある感じで描かれるから、なんかそこのきつさは今作も共通してあるなと思いつつ、でもなんか今作やっぱそのすごいその、まあ、一番最初はその旅団っていうさ、うん、まあ新しい新天地を探して歩いてる旅、まあなんか集団だけど、何かその行き先とかどっちに進むかとかっていう判断一個間違えれば多分飢え死にとか全然するような、
うんうん、
あの旅団の中から始まる、でなんかもうロングウェイノースは最初そのなんかなんだろう、生存するための関係性っていうかさ、生存するための人間関係のリアリティの嫌な感じっていうのはさ、あんまり最初の方がないんだけどさ、結構もう、うん、あのカラミティはそっから始まるっていうか
さ、そうね、
そっから始まる感じがあって、でなんかまあ結構その明確に多分そのらしさみたいなことから、
うん、
自由になって、男らしさ女らしさみたいな、男だからこうっていう役割とか女だからこうっていう役割の固定された役割から自分らしく生きるっていう方向に、まあ、主人公がなっていく話だと思うんだけど、でもやっぱりそのカラミティを見て思うのは、なんかやっぱそのロングウェイノースと比べて思うのは、なんかそのカラミティで描かれる男らしさっていうか、そのいわゆるらしさっていうのがさ、そのやっぱり生存するため の、 あの集団の中で出てくる、そのためのシステムとして、だからそれが効率的ってわけじゃないんだけど、でつけられているらしさっていうのでさ、で結局そのらしさって何かっていうと、そのいかに自分がその強ぶらなきゃいけないっていうかさ、その要はサバイバル能力が高いですよっていうことを 示さなければいけないっていうことではあるんだけど、でもそれが必ずしもイコールで能力があるかっていうこともちょっと違う、なんかもうちょっと強ぶるみたいな感じっていうか、うんうん、その強ぶるところの中での男らしさの中からどう抜け出していくかっていう話だから、結構なんかその、うんうん、最初の部分でそのロングウェイノースでは最後の方に出てきたその生存するためのこう隣にすぐ死がある状況での人間の関係性の残忍さだったりそのリアリティみたいなのが前面に出てるのは、結構そのらしさ男らしさみたいなものがそういう土壌から出てきてるっていうことをやっぱり示すために出てきてるものではあって、でも結局でもカラミティっていうその、まあ、女の子が女らしさじゃなくからその男らしさをその演じていくことによって、まあ、なんかその最終的にそこでその生き残るためにみたいな感じでこう固定されてる男らしさみたいなものが、まあ、いかにその実は空虚なものっていうか、その、
うんうん、
その実中身があるものではないっていうことが、まあ、すごい示される。でそれはなんかそのカラミティっていう登場人物が、まあ、すごい、まあ、めちゃくちゃお着替えする映画じゃないですか。
そうね、うんうんうん、
まあ男にもなるし女にもなるし、その服装もその都度その都度変わっていくっていうシェイプシフトしていくわけですけど、
うんうん、
あのそ服装変えていくっていう中で、まあ、その男らしさっていうもの自体が、
うん
まあ、いかに実はその、何かそこに生存能力みたいなものだったりと か、 なんか判断力とかなんか格好好きの強さみたいなものの本質があるからこそ男らしくいるかのように見えていたけど、うんうん、実はそうではないっていうことが見えてくるっていうのは、うん、まあでも、うん、結構この物語明確に示されててさ、あ、うん、まあネタバレしますね、あのカラミティのネタバレをするのでまあ別にネタバレされてもつまんなくなるような映画じゃないと思うんですけど、ちょっと今からカラミティネタバレあるでしょありますけど、まあこの映画ってあれじゃないですか、その結局その主人公がまあ主人公の旅団に、まあ、ある日そのあれ、な第7騎兵隊なんだっけ、
うん、確かそんなんだった気がする。
まあ、なんかその
、うん、
騎兵隊のねその、まあ、軍隊の、うんまあ、軍服を着たサムソンっていう男が出てきて、うん、で、まあ、そのサムソンっていうのが、まあ、サムソンっていう人物のおかげでその旅団っていうのは、まあ、それまでは実はこう間違った道を進んでしまってたわけで、その旅団自体はその間違った道を進んじゃってたわけだけど、うん、そのサムソンっていう、まあ、軍人が加わることによって、正しい道に戻ることができたっていうの で、でそれでサムソンと一緒に旅団はしばらく旅をするんだけど、まあ、ある日そのサムソンが、その旅団の持っている、旅団の中にいる家族たちが持っている貴重品をそれぞれこう盗んでいなくなってしまって、でその主人公のカラミティっていうのはそのサムソンと親しくしていたから、あのお前が手引きしたんじゃないかっていう疑惑をかけられてしまうっていう、でその汚名を晴らすためにカラミティはそのサムソンを追いかけてその旅団から離れて旅に出るっていう話なんだけど、
うん、
だからまあそのでそのとでその前段階でそのカラミティっていうのは、サムソンに憧れてるんだよね。だからなんかそのサムソンを追っかけていくっていうのがそのまあ、犯人を追っかける、自分の汚名を晴らすために犯人を追っかけるってことでもあるけど、ある種自分の憧れていた存在を追っかけていくって話にもなっていて、でだからここで重要なのってそのカラミティはなんか他の女の子はサムソンが好きってなってて、あの旅団の中の他のカラミティの幼なじみの女の子とかは、うん、あのサムソンが好きで、サムソンとだからその結婚したいって思ってるんだけど、あのカラミティはサムソンになりたいと思ってる
ん
だよ
ね、うん、
でそのカラミティがそのまあ最初の段階ではだからその生存能力判断力イコール、男らしさであるなら男らしさの象徴だし、なんならやっぱその彼が着てる軍服っていうもの自体がまあそのすごいそういう意味では一番男らしい象徴ではあるわけだけど、うんうん、で最後の最後サムソンを追っかけていくとそこで何が明らかになるかっていうと、サムソンは、軍人ではなかったっていうことが明らかになって、あの軍人ではあるのか、軍人ではあるんだけど、
うん、一応軍人、
あのその、その時なんだっけ、 中佐かなんか
のやつを、あの選択人だったんですよね。
そうそう、で、あのサムソンが、カラミティたちの旅団に来た時はその中佐の結構その軍の中でも階級ある人の、制服を着て来てたんだけど、まあ、実はそれは、彼が選択係だから、あのいろんな階級の制服を持っていてそれにだからその時ちょっと借りて、あのちょっと そのいわゆるこう階級が高い軍人ぶっていただけであったっていうことが、まあ、明らかになるところで、だからそのこう男らしさっていうのがなんかやっぱその制服一つでなんかそのさ、権威づけされるようなさ、だからその実中身があるものではないっていうことがさ、やっぱこうそこで明らかになるっていう話で、なんかだからそのすごいこう実は最終的にその男らしさっていうもの自体がこう空っぽなものであるっていう、空っぽっていうかそれ自体にはなんか本質があるものではないっていうことが明らかになっていく話ではあるんだけど、でも同時にやっぱりそのすごいいわゆるサバイバル能力みたいなものを示すことっていうのがやっぱこう必要とされる物語でもあってっていうのは、なんかそう、あの結構だからロングウェイノースと似てるなと思いつつ、なんかそのやっぱロングウェイノース見た時に思っていた、なんか一見子供向けアニメだけど、なんかあるリアリティみたいな、その生存のリアリティってなった瞬間にこう結構一気になんかその見てるのしんどくなるぐらいのリアリティを出してくるなって思っていた部分っていうのが、なんかその結構今回そのカラミティにおいてはなんかそこの作品が語ろうとしてるテーマみたいなものとも結構その合致してる部分があったなっていうのは、だからなんかすごい個人的にやっぱロングウェイノースの次の作品っていうか、なんかやっぱよりそのなんかレベルアップしてる話だなみたいな思ったりはそうそうしましたね。
あとなんかその細かいその服装の話出たからあれなんだけど、その結構このさ、あのカラミティ見て、あ確かにこの視点なかったなって思ったのが、そのよくさ、その女性の抑圧としてのさ、映画とかのさ、あの文学とかの象徴でさ、コルセットとかブラってさ、あのを締めるシーンってさ、結構その抑圧とかをさ、示すシーンで使われるじゃないですか。今作、そのカラミティが、その初めてそ、こう、ジーパンを履くシーンで、あの、ベルトを締めるシーンをちゃんと映すんですよ。で、そう、あ、その時に、こう、ちょっと、あの、見終わった後に考えてたのは、あ、確かに、その、普段結構男って、普通にベルトをまあするし、なんかそこに対してそのなんか抑圧だとか思わないんだけど、でもこの作品でその改めてそのあの男女の子から男になるっていう時に、新たな抑圧の象徴として多分男性性にもそのベルトっていう締め付けがあるよねっていうのをこうちゃんと そこだけで表現 してて、あ、確かにそのシーンって なかったよなっていうか、今までの映画でそのベルトを締めることによって男性的な抑圧を示すってあんまりなかったよなと思って、そこはなんかめちゃくちゃフレッシュな、なんかシンプルだけど、なんかそこはめちゃくちゃうまいなと思いましたね。
確かにそうだね。てかなんかでもあれだよ、結構本作不思議なのがさ、その、女の子が、まあ、その男社会の中で、の女の子のさ、やっぱその女のくせに手綱なんて握りやがってとかさ、やっぱ女のくせにっていう話では、女だからこそなんかそこで受けるその差別っていうかさの話でもあるんだけどさ、結構なんか実は描かれてる描写としてさ、男でいることしんどい描写の方がさ、なんかまあ実はめちゃくちゃ描かれてる話でさ、まあ、なんか一番顕著なのはだからその最初にカラミティがいた旅団のさ、その一応そのまあリーダーっていうか、その旅団の指揮を取ってるそのエイブラハムっていうキャラクターと、まあその息子っていうのがさ、やっぱりその旅団の長であるためにやっぱりその自分の能力以上にやっぱりその自分を大きく見せなければいけないっていうところでのしんどさで、なんかすごいやっぱそこはさ、あのエイブラハムはなんかもうちょっとこう大人だから なんかそこは見えないようになんとか隠してるんだけど、やっぱりそのエイブラハムが見せないようにしてる部分の弱さっていうものが、やっぱりその未熟である息子の側からは結構その露骨に出てくる、出てきてしまう。だからなんかやっぱその特にエイブラハムの息子っていうのが、やっぱ俺はその団長の息子なんだから能力を示さなきゃっていうところでの、やっぱりそのまあ要は主人公に対するいじめっ子みたいなポジションでまあ出てくる。でいじめっ子っていうのもなんかなんだろう、いわゆるなんかさ、ドラえもんにおけるジャイアンみたいなさ、微笑ましいいじめっ子よりはちょっと、もうちょっとね、嫌な感じなんだけど、
本当にあそこめちゃくちゃリアルなんですよね。
嫌な感じっていうか、あの暴力なんだけど、結構明確に、でもなんか彼がそこでそのまあいじめっ子っていうか、そのカラミティに対して暴力を振るったりとか、まあ、いじめてくるっていうのが、まあ、カラミティに対する好意っていうのもあるんだけど、やっぱりその、まあ、カラミティに対してだけじゃなくて仲間たちに対してもそうだけど、やっぱ常にこう虚勢を張ってこう自分が強ぶらないと、その何かこう自分の存在意義みたいなものが損なわれてしまうんじゃないかって、なんかその自分が必要とされなくなってしまうんじゃないかっていう、やっぱ恐怖感がすごいあるキャラクターとして、やっぱりそのエイブラハムの息子っていうのが描かれていて、でエイブラハムの息子にやっぱりその露骨に強ぶらないと自分が必要とされなくなってしまうっていう恐怖感っていうのが描かれるからこそ、そのエイブラハム自身もまあ、それを感じているっていうことがまあものすごくこう伝わってきて、だからその結局さっき言ったサムソンっていう人物がその旅団に加わることによって、 それまではエイブラハムが絶対的にその旅団の中でその最終的な決断を下す、その判断をする人物だったのが、そのエイブラハムに対する疑いっていうか、エイブラハムの判断に対するこう、えでもそれって合ってんのみたいな、こうやっぱりその信頼がなくなってきてしまって、やっぱその本来はだからエイブラハム自体が抱えているその自分のが男らしさっていうか、その強ぶらないと自分の存在意義もなくなってしまうっていうことに対する恐怖感、それだと責任っていうのも伴うわけだけど、なんかやっぱ責任とやっぱりその自分の地位っていうか、そのこう、まあ、責任とアイデンティティが一緒になってるようなキャラクターっていうのがさ、まあなんかすごいそこでのこういかに団長らしく、要はその男オブ男らしく振る舞わなきゃいけないっていうことのさ、しんどさっていうのは、まあなんかすごいこうそこで描かれて、なんかそのすごいいいのは、そのカラミティっていう女の子の話ではあるんだけど、結構ある種彼女が彼女らしく生きるっていう選択をすることっていうのが、あの物語上は間接的になんかやっぱエイブラハムとかに対する救いにもなってる感じっていうがする、そのエイブラハムがカラミティを認めるっていうことがある意味、そのまあ別にそれはだからこう団長を辞めるとかそういう話になるわけじゃないんだけど、この映画を見た時になんかある種やっぱりなんかそこに対する救いにはなるというか、まあ、ある気がして、でなんかそれで言うとやっぱ今作さ、そのあのまあ岩田と高島家とも話したけどさ、主人公もだからその男らしさの中でさ、男らしい社会の中で、しかも結構その割と暴力性とか男らしさの中での残虐性だったりとか暴力性みたいなものっていうかさ、その嫌な感じっていうのがそのちゃんと描かれる中でさ、そのそこの中で自分もその対等な能力を持ってるっていうことを示していくことで自分らしさを獲得していくカラミティっていうのがさ、あの結構嫌なやつに見えるんだよね。
そう。
それはそのカラミティだけが嫌なやつとかじゃなくて、まあその基本的にだからそのある種の虚勢の張り合いみたいなところがあるから、そこの中に一プレイヤーとしてカラミティが入っていくっていう時に、そのカラミティがその男の子にやり返すっていうのが、なんかこうそこがってちゃんとなんかなんだろう、こうカラミティの側がいいキャラクターで、あのいじめてくる男の子たちがなんかいじめっ子っていう構造じゃなくて、まあそうなんだけど、やっぱカラミティがやり返すっていう時に、やっぱりそのカラミティをいじめてくるエイブラハムの息子がいじめてくるのとやっぱ結構同じ理論で、やっぱりそのエイブラハムの息子にやり返していったりするから、結構なんかやっぱりそこの男らしさの中っていうのがやだみっていうのがさ、なんかちゃんともうカラミティの中には内包されてんだよ。
そうそう、なんか、はいはい、あの今作すごくいいのが、一旦その 社会の中でロールから外れた行為ができるから、それが自分自身自分らしさであるっていうところにまず一回着地しなくて、うん、その自分のジェンダーロールから外れたところに行った時に、違うジェンダーロールに乗った時に、そのマチズモっていう土俵に乗っちゃうっていうことの危険性をちゃんと描いてて、だから普通だったらあんまりこのバランスで描かないと思うんだけど、その結構そのまあなんか会社ものとかでも、そのバリキャリのその女性キャリアウーマンが出てきても、そんなにその嫌だみってあんまり描かないと思うんだけど、なんか今作ってちゃんとでもその土俵には乗ってるんだよねっていう、そっちの土俵のやばさっていうのをちゃんと描くことによって、だから単純にジェンダーロールが点灯したからって、みんながいい思いをするというか、ハッピーエンドじゃないんだよっていうところをちゃんと描いてて、ちゃんとそこから、でもその2つのジェンダーロールをこう経験した後に、じゃあどうやって自分らしく生きるかっていう話になってくっていうところが、多分この映画のめちゃくちゃ誠実なところだと思うから、そのやっぱ女性の方もやっぱ旅団内の女性の結構陰口の聞き方とかも結構きついし、うん、きついよね。そう
一回そのさ、カラミティがズボン履いてた時かな、なんかのカットで、その、うん、旅団の全員がさ、カラミティ以外の全員がカラミティの方を見てるってカットがあるんだけどさ、やっぱその時の女の人がそこに含まれてるっていうさ、その女だから彼女の味方なわけじゃなくて、むしろその自分たちと同じ服装をしていたのに、その一人だけ男の服装をした時に対するやっぱりその違和感っていうの、やっぱ結構女性キャラクターとかの方がよりはっきり出てくるっていうのはさ、やっぱり結構あれはなんかワンカットだけだけどゾッとする感じのカットではあってね、
うん、そう、うん、そうそう、だからやっぱどっちにしろやっぱきつさはあるよねっていうところをちゃんと示してから、うんうん、その中でちゃんと自分らしくあるっていうことをちゃんと考えていくっていう意味ではめちゃくちゃ考えられてるし、うんうん、いいなと思うところですよね。
なんかね、ほら結構やっぱその男社会の中でやっぱその女キャラクターがそこで戦っていくみたいなことに、うん、時にさ、そのいわゆる男社会的な方法じゃないやり方でやることによって主人公が勝っていくみたいなものって結構多いような気がするんだけど、
うんうんうん、
なんかそのそうではなくて、やっぱり一回同じ土俵に乗ってしまうっていうのはやっぱりすごい大事、うん、っていうか、なんかやっぱそこはリアルな部分であってさ、うんうん、やっぱその前提としてやっぱりその自分の能力を、まあ、その西部、特に西部開拓時代だからってなるけどさ、あると思うけど、その自分らしく生きるっていう時にやっぱりその自分の能力っていうのを示さないことには自分らしく生きられないっていう時にさ、やっぱりこう最初の段階ではやっぱりそのこう女としてではなく自分にはこの能力がありますよっていうのを示さなきゃいけない時に、やっぱりそのすごいより過剰にちょっと一瞬男らしくなるっていうかさ、そのやっぱその町相撲相撲の中にやっぱり乗っかっていく感じっていうのは、うん、でやっぱ高島君言ったみたいに、うん、それこそこの映画がこう男性も女性もその都度その都度どんどんその服装を変えて、その自分のだからその騎兵隊の中に潜り込む時はドレスを着たりとかさ、そのそこではむしろ女らしさっていうのを武器にしたりするわけだけどさ、てか女らしく振る舞うっていうことをさそこではするわけだけど、なんかやっぱりそのすごいその都度その都度そのどっちのらしさを行き来することによって、そのどっち側でもない自分自身を作っていくっていう話ではあって、なんか本当そこはなんかこういい、なんかあよくできてるなって思う部分だし、なんかそのそこはだからやっぱその彼女が自分らしく生きるっていうことに対するその物語としてのその自分らしさを獲得していくその段階として、めちゃくちゃなんかそこはファンタジーじゃなくてリアルなんだよね。なんかその彼女がその役割、まあその自分らしさくなっていくっていうところはさ、なんかだからその結構なんかなんだろう、最近だからずっとジャリンコチエを見てるってい
う
のはあるんだけどさ、ジャリンコチエとかってやっぱりそのチエちゃんってやっぱりそのこうね、 いつもなんかいじめてくるの、のぼるだけのぼるくんっていうね、あの男の子とかがいるんだけどさ、うんうん、やっぱりそののぼるくんに対してちえちゃんが言い返したりとかさ、その反撃するっていうのがさ、やっぱそのこう一応同じこう土俵の上に立ってはいるけど、やっぱりちえちゃんの方がそのね、あのちえちゃんがそういう仕返しをするっていうことに対しては嫌な感じには見えないんだけどさ、
うんうんうん、
でもなんかやっぱ今回やっぱそのジャリンコチエみたいにそのちえちゃんがその登るにやり返すっていうことがポッカ的に見えないというかさやっぱね、そのバランス感で書いてるっていうのはだからなんかやっぱこうアニメだし、なんならちょっとやっぱりそのすごいこうファンタジックっていうか、まあそのなんだろう、ジブナイル冒険ものみたいなさ、うんうん、ところではあるけど、やっぱりその結構ロングウェイノースと同様にやっぱりなんかリアルなところは結構見ててしんどくなるほどちゃんとリアルっていうのは、うん、なんか本当に徹底してやってることだなっていうのはもう言いましたね、うんうん、なんかね、
うんうんうん、しかもなんか、これ西部劇でやってるっていうことも意外と重要だと思ってて、常日頃から僕はそのあの西部劇っていうのはアメリカの神話であり、ひいてはその資本主義の神話だと思うんですよ。で、そう考えると今作もその中でどうやってこう自分らしさを獲得するかっていうのはかなり今の社会においてもかなり普遍的なと思ってて、だってあそこでこう確かにサバイブする、生存するそのサバイバル能力っていうのは西部開拓時代の中ではかなりこう直接的なものなんだけど、でもこれって多分会社内とかでも結構一緒じゃないですか。だから、その、自分たちが、こう、日銭を稼ぐために、こう、なんとか頑張って働かなきゃいけないわけじゃないですか。その中で、その、自分、いろいろな、こうあるべきっていうところに、こう、絡め取られちゃって、結構、辛い思いするっていうのはかなりあると思うから、それっていうのをやっぱりこう、西部劇っていうある種ファンタジックなところで描くことによって、まあなんか、もうちょっと僕らにも捉えやすくしてくれたりとかするっていう部分は、やっぱりこう、西部劇にはそういうやり方があるよなっていうのは、いつも思ってるんですけど、まあこの作品もやっぱり、今西部劇を撮るっていうことは、何かしらのこう批評的に今の社会に対して批評的にならざるを得ないと思うので、なんかやっぱそこもその今西部劇を撮るっていうところもやっぱちゃんと射程に入れられて作られてるなと思うので、やっぱそこら辺も僕個人的にはすごい評価ポイントだなと思いますね。
うんうんうん、ね、まあ、なんかだからすごいこうでもある意味能力を示さないと自分らしくいれないっていうところは、まあ、なんかちょっと しんどい部分では、なんかそれはこの映画最後まで見ても、うんうん、あ、なんかでもやっぱりそこは能力示さなきゃいけないんだなっていうのは思う部分ではありつつ、まあ、なんかでもこう正直こうやっぱ西部開拓時代っていうことにしてるから、やっぱその旅団の中でちょっと目を離した隙に子供が一人いきなり小妖怪に襲われて死んだりとかするリアリティの中で、やっぱりそのこうある意味自分がそこで生存するために何を提供できるかっていうなんかこうところのリアリティはやっぱ前提としてあるものだから、やっぱりなんかそうなるよなっていうのは分かる部分ではあるし、でなんかやっぱもう一個やっぱそのこの映画の中でその主人公とは別な方法でいわゆる結婚するっていう方法じゃなく女性で生きてるキャラクターっていうのが、まあその鉱山をやってる女の人っていうのが、鉱山主の、女の人っていうのが出てくるんだけど、彼女は彼女で今度地質学の勉強をしていて、その知識があるからそのここなら金が取れるっていう場所をまあ調べることができて、でその能力によってやっぱり自分らしく生きられてるっていう、
うん、
やっぱりなんかそのこうそのキャラクターを見せることでやっぱりその自分らしく生きるっていうために、まあなんかその、やっぱ能力は示さなきゃいけないっていうのがさ、うんうん、そのまあもう一個実は別のロールモデルとして存在してるっていうのはさ、
うんうん、
やっぱあるなっていうのはなんかやっぱ結構この映画のやっぱこう前提となってるそのものっていうかさ、 あのとしてあるなっていうのと、やっぱりすごいのは、うん、なんかだからその結構その主人公の自分らしくっていう話ではあるけどさ、途中で出てくるその黒人の男の人だったりとかさ、あとそのインディアンの狩人たちだったりとかっていうさ、
うんうん、
その主人公がこう獲得していく自分らしく、あの時代に自分らしく生き、女性で自分らしく生きるっていうこうことで一応物語はさ、その一本方向として進んでいくんだけどさ、でも、
うん、
同じ時代の中にそことは違う状況でまたその同じいわゆるその、まあ、白人男性がだから一番その、うん、力を持っている男らしさの、世界の中でこうある種そのマイノリティであったりとかするキャラクターとしてさ、その、まあ、メインの話は女性なんだけどさ、そのインディアンとあとその黒人っていうのが彼らがどういう状況に置かれてるかっていうのはさ、まあ、入れるだけでこうあの映画で描かれてる世界自体の射程っていうのもまあものすごく広くなるっていうのは、
うんうん、
なんかそれはすごいいいバランス感で作られてるなっていうのは思って、ね、なんか、
うん、
あの、まあ、その特に黒人の青年とはほぼなんかバディみたいに途中でなるわけだけどさ、うんうん、で主人公があの、まあそのまあ、主人公とその黒人の青年は一緒に鉱山で働いてるんだけどさ、
うん、
で私はここ出てこうと思うけどっていう話をこう絡みて言わせるとさ、僕はここ残るよっていうさ、なんかもっとあ好きなとこ行ったらいいじゃんみたいなことを言うとさ、あの巻いた場所ではぶたれたけどここだったらぶたれないからここに残るっていうあの黒人の青年がまあセリフで言っていて、まあ、本当その一言だけなんだけど、でもなんかやっぱそれですごいその、うんうん、カラミティ自身がこの西部開拓時代の中でこう抱えてる生きづらさとはまたちょっと別のところでのでも同じ世界の中にある生きづらさっていうのをちゃんと見せてるっていうのは、うんうん、なんかすごいこう、
うんうん、
作品として作品としてっていうかその作品で描かれてる世界としてやっぱすごい一気に射程が広がるっていうか、
うんうん、
それでっていうのはなんかすごいこう、うん、あなんかよくできてんなって思いました
しかもさそのあそこもちゃんとそのあそこ経営してるその女鉱山主のところにもちゃんと金が見つかる前にそこをめちゃくちゃ安く買い叩こうとしてる、うんうん、その嫌なその金融機関の人とか、うんうん、あの銀行員とかも出てきてるから、やっぱそこにもやっぱりちゃんとあのなんていうのそこのその資本の論理的なその嫌だみっていうのはめちゃくちゃ出てくるし、うんうん、あとまあちょっとあの話戻るけどそのこの作品のやっぱそのまその最終的なその獲得されたそのなんて言うんだろうマッチョさみたいな、ある種のマッチョさにはなると思うんだけどのなんか結論のバランスとしては結構モンタナの目撃者とかにも結構近いなと思っててあのやっぱりそのま、あの世界においてマッチョなその感じっていうのは結構大事なんだけど、その何がそのあのいいマッチョと悪いマッチョを分けるには何がっていうと、あのモンタナの回でも言ったんだけど、やっぱ人のことをちゃんと思うっていうのが多分やっぱ共通してあるそのマッチョの中でもちゃんとその他者のことをおもんばかりながら行動できるっていうのはそのかなりそのマッチョの風通しを良くしているというか部分があると思ってて、だから最終的にそのこの映画のカラミティがたどり着く先っていうのもこうちゃんとその投げ縄とか乗馬とかっていう技術を取得して、でそれがその旅団のみんなにあのをちゃんと導ける立場になるっていうところで、その最初はその旅団とかじゃなくて、こう自分のそのやりたいだったりとか、あの、こうしたいみたいなところが先に立ってた、そのカラミティなんだけど、最終的にそのみんなをこう、ま、助けたいみたいな形に、あの、なっていくのが、結構、その、あ、その、ちゃんと人をおもんばかるマッチョになっていく感じだなっていうのは結構モンタナにも近いなっていう感じはねしましたけどね。アメリカ的な、ま、あのマッチョのあり方って多分そう、そこがやっぱ根源なんだなっていうのはあります
ね。なんかそれでいくとやっぱ結構難しいのってさ、なんかそのエイブラハムってキャラクター自体はさ、うん、でも多分やっぱちゃんと あの旅団自体をちゃんと思いやってさ、その、まあ、特に
そうな、うん、
カラミティのお父さんが怪我してさ、その馬車に乗れなくなった時にさ、うん、でカラミティの家の馬車自体も結構大破した時にさ、うん、結構もうこいつら置いてっちゃおうぜみたいなことを他のその旅団の人たちが言う時に、うん、いやちゃんと最後まで全員で目的地まで行くんだっていう判断をそのエイブラハムがするっていう時に、やっぱそのエイブラハムはエイブラハムでちゃんとみんなのことを考えているんだけど、うん、やっぱりその自分自身の正直能力だったりとかその、
うん、
やっぱ状況として追い詰められていった時にやっぱりこうその中での余裕のなさみたいなところとかも含めて、やっぱりそのこうだんだん嫌なものとしてエイブラハムが見えて
くるというかさ、そう、うん、そう、うん、
でさらにやっぱその息子ってなってくるとさ、やっぱりその俺はエイブラハムの息子なんだからっていうところで、やっぱりよりそのいわゆるみんなのためを思って行動するっていうのとはちょっと違うものになってくるっていうかさ、
うんうん、
なんかやっぱその二代目バカ息子っていうのはよくあるけど、なんかやっぱそのすごいこうリアリティあるよね。なんかあそこのエイブラハムとエイブラハムの息子の描写に関してはさ、
うんうん、
なんかやっぱそのエイブラハム自体はやっぱそのみんなのことを思って行動しているんだけど、やっぱりそこに能力が追いついていかなかったりするっていうところでのやっぱりそのあの感じになっていくっていうのとさ、
うんうん、
だから結構実はカラミティとエイブラハムをこう、まあ、最後カラミティはだからその能力としてはそのものすごいあの女だけどその本当に、まあ、ある種の 男らしさではないんだけど、うん、まあ、その男らしさを担保するのと同じぐらいのサバイバル能力を持って帰ってくるっていうことではあるんだけど、うん、でもやっぱりその結構そこにその生存するための能力が高いっていうのが基盤にあると、やっぱりそれって結構すごいこう、うん、あのどっかのタイミングでカラミティも全然エイブラハムになりうるっていうかさ、
うんうん
う
ん、
そうそうそうそう、
あの世界やっぱりぶっちゃけめちゃくちゃ能力主義な世界ではあると思うから、うん、だからやっぱそこら辺のそのちょっと不穏さっていうのもやっぱりその今の時代だからこそ見えてくるものって多分あると思うので、なんかそこら辺もね多分多分射程には入ってるんじゃないかなとはなんか見て思いはしましたが、
なんかね、だからすごいこうさ、やっぱ最後まで見てもそれはなんかこの先がダメだとかって話じゃなくて、結構なんかその、
うんうん、
やっぱりこうあめでたしめでたしでよかったねっていうよりは、なんかもうちょっとやっぱりそこにその少しリアリティっていうか、なんかその生きていく上でのリアリティだったりとかっていうものが、うんうん、なんかやっぱりその正直そこはちゃんとこうそれはある上での話だよっていう感じっていうのは、
うんうん、
なんか多分こう、
うん、
結構ファンタジー寄りな話ではあると思うんだけど、そうリアルなところはちゃんとリアルに担保されているっていうのは、なんかもう本当に結構一貫してあるなっていうのは、
うんうんうん、結構そこら辺はやっぱなんか高畑あの宮崎イズムはめちゃくちゃ感じますよねなんか
そうなんですよね。なんかだからその、
うん、
特にやっぱ高畑勲と宮崎駿ってやっぱそのすごい、うん、そのファンタジー世界描くときにしてもやっぱりその中での労働っていうかさ、その働くこと、ひいてはやっぱその生きていくために自分もそこの集団の中にこう参加することっていう描写はさ必ず入れるじゃん。なんかそれはその例えば天空の城ラピュタにおけるさ、その海賊船ドーラの海賊船の中でのさ、うんうん、選択だったりとかその船の修理の仕事とかを、うん、船を動かすためのだからその仕事にその主人公のパズーとシーターも入っていったりとか、うん、まあ、千と千尋の神隠しなんてさ、まあ、もろで、まあね、うん、風俗店で働かされる話だしさ
まあなんかコナンとかもさ、うん、結構行く先々であこの人たちはこういう普段こういうしあの生活してるんだなとかもちゃんと描写で分かるようになってるしね、
うんうんうんうん、なんかだからすごいやっぱりそのねこうそこの集団の中で働くっていうところに入ってくっていうのは、
うんうん、
なんかそれをアニメーションで描こうっていうのはなんか結構やっぱ一貫してるよね。なんかそのロングウェイノースも、うんうん、その主人公の女の子がその北極に行く船に乗りたいのって言うんだけどすぐには乗れないで、その北極に行く船がその停泊する港町の、 宿屋さんでなんか結構半年ぐらいそのこぎ使われるっていうシーンがあって、やっぱそこでもやっぱりその働くっていうことは描かれていて、でなんかやっぱそこはすごい
ね、一貫してますよね、
イズムだよね、まあ多分、
うん、イズムが、
むしろ高畑勲とか宮崎駿とかが多分影響を受けてるのが多分そこら辺、
うんうん、
まあそのロングエノスの監督に影響を受けてるってわけじゃないけど、多分そのどっちかって言ったらそっちのアニメーションとかの多分その影響あると思うから、
うんうんうんうん、
なんかねそこの働くっていう主人公たちがその働いたりとかその働く場所、ひいては生きるための群れの中に入っていくっていう、その中での一員に なる成長を描くっていうのはなんかね、あの結構一貫してるよね、なんか共通してるよね、
そうそうそう、うん、共通してますよね。
だってもののけ姫だってタタラバだったりするわけだしさ、
うん、
そうそうそうそうそう、うん、っていうのはねありますね、
うん、
うんうんうん、はい。
まあ、だからね、あまあでも普通に今作なんかもう中盤のもうバスター・キートンバリのなんか大捕物みたいなのとかも結構普通に笑えるし、なんかちゃんとなんか冒険活劇としてちゃんと抑えどころはちゃんと抑えてるなっていうところがありましたよね。
そうやっぱアニメーションがやっぱ普通にね、
うん、
すごいいいですよね。なんかやっぱちょっとこう、うん、日本のいわゆるよく見てるアニメよりは単純な絵柄だからこそ、なんか逆にやっぱそのアニメーションの動き自体のみずみずしさみたいなのは、
うん、
なんか逆に気づきやすいというか、うん、なんかやっぱ、うんうん、その、まあ、ロングウェイドスの時もそうだけど、やっぱすごいこの光の色っていうか、なんかそのと夕方の光の色だったりとか、なんかその寒い地方のこの夕方の日の当たり方ってこうだろうなみたいな光の表現とかがやっぱすごいロングウィノスの時もすごい上手かったんだけど、うん、なんかやっぱ結構それに近い感じというか、うん、なんか夜も黒で描くわけじゃなくてさ、うん、その青と紫となんかやっぱグレーと白と、まあなんか結構すごいこういろんなこう夜の中にも色があるみたいなことっていうの
を、うんうん、
やっぱちゃんと色使いでもやるし、でそれが、うんうん、こう動くっていうのをアニメで示された時にやっぱよりそれが動きとしてなんかこうちゃんとこうリアルな動きとして見える感じで、個人的にはその、
うんうん、
葉っぱについた雨粒が落ちる時の葉っぱの動きとかっていうのは多分なんかリアルに描かれた葉っぱのアニメーションよりなんかこうもうちょっと単純化された絵柄で見たからこそ、うんうん、なんかすごいそのあの葉っぱから雨粒が落ちるっていうことだけで、あこんなになんかこう美しいと思うんだみたいな感じはすごい思ったからね、
うん
うん、そうそうそうそう、
うん、
まあね良いですね、やっぱアニメを見てるなって感じがちゃんとしました、
本当、うん、結構あと個人的にはなんかまああんまりアニまあ絵作り的なところだとあのやっぱシネス西部劇好きなんで、
はいはい、
シネスコであの馬車が映されるとそれだけで嬉しいというかやっぱ馬車ってすごいあのシネスコの画面にめちゃくちゃ映えるからあのっていうのがやっぱりね嬉しいのと、あとなんかあの最初の方のその馬車あの旅団がこう円形になってこう夜をキャンプするために円形になるっていうところで、結構なんか縫い物をしてる女性のカットっていうのがめちゃくちゃ良くて、なんかあの手前の方で、右の方でその馬車を背にしながらこう縫い物をしてる女性のあのをにが、前に行きながら、その後ろですごいその円形になった馬車の旅団が広がってるっていう絵とかがめちゃくちゃ、あ、わかってるみたいな感じになって、すごい、そういうところもやっぱり個人的にはめちゃくちゃ嬉しかったです。
なんかでも俺そんなやっぱ西部劇そこまで詳しいわけじゃないけど、
うんうん、
でもなんかやっぱその、うん、別に西部劇の人じゃないのに、今回やっぱすごいちゃんと西部劇作ってるんだなっていう感じがすごいする感じでしたね、なんかね。
うんうん、うんうん、そううんうん
ですね、まあそんな感じですかね、
はいはい、いやめちゃくちゃ面白かったです、
うんうん、あのなんかなんだろう、やっぱ ちょっとやっぱアートアニメっぽいからさ、
うんうん、
なんかあアートアニメかって、なんかやっぱ最近日本に来るフランスのアートアニメはさ、あの普通にまず面白いよね、うん、なんか表現自体は尖ってるけど、ね、なんかまあだからマロナとか去年のマロナとかもそうだけどさ、
うんうん、
あの表現自体は尖ってるけど、まあ普通にあのまあなんか前提としてやっぱでもやっぱ子供が見るっていうことはその、
うんうん、
考えられてる、まあ、一応子供が見る前提では作ってるだろうなっていう感じはすごいするから、
うんうん、
なんかやっぱそのねこう多少尖ってる表現とかもさ、なんかその、
うん、
なんかあ変なことやってるって思わずに入ってくる感じもするので、
うんうんうん、
あのぜひぜひ見たらいいんじゃないでしょうかという感じですね。
はい、
カラミティ、はい、という感じで、最近見たから見ている話でしたが、はい、というわけで本日は、はい、改めて、
はい、
軍と荒野作という、
そうですね、西部劇2本立てです、
ね、西部劇2本立てですね、はい、でございますが、はい、なんか作品概要とかあらすじとか出ますか。
はい、あ、はい、はい、僕の持ってるあの DVD の後ろですね。
あ、はいはいはい、
はい、動乱期のメキシコ、チュンチョ率いる盗賊団が列車を襲撃する。乗り合わせていたアメリカ人ビルの協力を得て窃盗団はまんまと、積み荷を強奪。ビルを仲間に引き入れたチュンチョは政府軍からのさらなる武器強奪を、次々と成功させ、二人の間には友情が芽生えていく。だがビルの本当の目的は他にあった。こういう感じですね、あらすじ的には。
なるほどなるほど。僕は、ついでに U-NEXT で見ました。
うん、
ですけどね、いやいやいやいやいや
いやいや、めちゃくちゃあのいや、なんていうか、なんかここ最近なんかその小説界とかではなんか結構ポリティカルな、はいはい、作品を結構扱うことが多かったので、まあなんか今作もあのなんかなんていうかポリティカルな側面とそのちゃんと娯楽映画としての面白さっていうのを結構両立してる、
うん、
でさらにさらになんかそこでなんか単にポリティカルなだけではない なんかがあるみたいな、なんかなかなかこうあの言葉にはしづらいんだけど、そういうなんかある映画だと思うんですので、まあなんか今回ちょっと、
はいはい、
取り上げたいなと思ったんですけど、
なんかね、多分そのまあそのもう時代設定としてはめちゃくちゃはっきりしてるじゃん、そのメキシコ革命が、だからさ、そのアメリカに対してメキシコ革命を起こす、そのまあ1910年らへ
ん
のさ、
うん、
時代設定でっていうのもはっきり示されてる上で、まあなんかすごい結構その、主人公の、まあ、テイトと、順調の視点を通して、うん、割とその当時のメキシコの、
うん、
そのまあ搾取する側とされる側との、まあ、あとその革命をする側、そこに対して革命をする側とさ、その革命を止めようとする側みたいなものの構造っていうのの中をさ、うん、結構その2人の視点を通して結構縦断するというかさ、構造の中を一気に通っていく話だし、その、
うんうん、
まあ、ものすごいその革命が起こる前提にあるそのやっぱりその搾取されてしまっている労働者、なんならその搾取されていることにも気づかないぐらい、やっぱりその、まあ、搾取されることが当たり前になっている労働者たちっていうのと、うんうん、まあ、その構造的にやっぱり彼らから奪うことによってやっぱりそのいい暮らしをできている、まあ、なんかすごいやっぱり印象的なセリフとしてさ、まあかまあ、一つの町でその、まあ、地主に牛耳られてる町でさ、
うん、
労働者たちが革命を起こしてさ、その地主の家に襲撃をかけに行くときにさ、まあ、その地主っていうのが私たちが金持ちだから殺すのかっていうふうに問いかけるのに対してさ、いや、
うん、
私たちが貧乏だから殺すんですと、で そして私たちを貧乏にしたのはあなたたちなんですっていうふうに言うところでさ、うん、なんかまあすごい結構このセリフってめちゃくちゃ印象的だと思うんだけどさ、こう地主個人のパーソナリティじゃなくてやっぱりその構造としてそうなっているときに、やっぱりその自分が労働者であって、でまあまあ、ものすごいその労働に対して、まあ、 わずかな賃金しか与えられずに、まあ、その大した保証もないっていう状況の時に、うん、あのそこで怒りをぶつける対象っていうのがあなたが憎いからとかっていうわけではないんだけど、でも私たちから搾取してるのはやっぱりあなたたちだから、あなたたちに対してその銃口を向けるんですっていうことっていうのが、でも結構、まあ、象徴的だと思うんだけど、うんうん、結構なんか割と個人的にはその前提で作られてる話だなっていうか、その社会構造だったりとか、そのこう個人を憎んでいるわけではないけど、でもあなたがその構造の中のそのポジションにいて自分、まあ、その私たちから奪うのであれば、あなたを殺さなければいけないっていう構造の話だなと思っていて、なんか結構ね個人でっていう前提の上での話なんだけど、なんか今高島くんが今言ったのはすごいわかるというか、なんかその作品について、そのでも構造、なんかいわゆる社会派の話かって、もちろん社会派なんだけど、社会の部分っていうかポリティカルの部分ってめちゃくちゃあるんだけど、やっぱそこだけではないというか、なんかやっぱ個人的には結構ちょっとこう肉体関係がない BL というか、あの結構ね、あのデビルマンみたいな感じで見てました。
なるほど。
まあそのテイトっていう、
あでもなんかね、あの結構あの僕のフォローしてる人とかで結構マカロニウエスタン好きな人とか やっぱりいっぱいいるんですけど、結構そのあの最近のその結構女性のあのマカロニ好きの人結構いて、やっぱあのその人たちやっぱ BL ものとかも結構好きだから、あのでやっぱその西部劇ってやっぱ男男のそのブロマンスものとしてはもう王道じゃないですか。だけどやっぱその中で群島荒野を咲くのもう結構マカロニの中でも上位 あのカップリングにはなってる皆さんやっぱりそこはやっぱあのめちゃくちゃ感度高い人たちはやっぱりいますね。
なんか肉体関係とかおそらくなさそうなんだけど、でもなんかやっぱりその正直ちょっと友情以上のつながりっていうか、なんかそのなんかなんなら愛、自分にとってのあのなんかお互いに独占したい感じというか、その二人きりになりたい感じっていうのはなんかやっぱすごいある感じがしていて、その物語上だんだん二人だけになっていくっていうのは、まあ実は裏で動いている計画とかも含めて二人きりになっていくのはそうだろうなって思うんだけど、でもなんかそれがある意味そのそれ外面のドラマっていうか、その構造の中での話で見ると、その二人がまあ最終的にそのテイトっていうキャラクターは、まあ、ある、自分の中の、まあ、極秘ミッションというか、任されてるある任務を達成するために、うん、そのチュンチョ率いるその野党軍団の中に入って、盗賊軍団の中に入って、まあ、強奪行為を繰り返していくわけだけど、だんだんそのチュンチョ その盗賊団のメンバーっていうのが、まあ、一人また一人とも離れていったりとか、まあテイトによって殺されたりとかしてどんどん減っていくわけだけど、それっていうのが、まあ、そのテイトの、実はあの隠されている、まあ、極秘ミッションを成功するための行為に外面のドラマとしては見えるけど、なんか内面のドラマとしてはやっぱりそのチュンチョを独り占めしたい、なんならそのチュンチョと二人きりになりたいっていう感じに見えてくるし、だからその部分ですごいやっぱデビルマンっぽいというか、滅ぼすじゃないけど、本当はなんか利用するつもりで近づいたキャラクターに対して、でもその一緒にいるうちに好意を抱いてしまって、でそのキャラクターを、まあ、その人物っていうのを、まあ、デビルマンだったからそれは不動明なわけだけど、その不動明をに対してこう彼が大事に、まあ、彼を愛してしまったからこそ、最終的に、自分が、任されているそのミッションを成し遂げはするのだけれど、その中で、不動明を愛してしまったがために自分自身も滅んでいくっていうような、まあ、でしかもその前提として2人ともいる世界が違う、そのデビルマンだったら人間界とそのまあ、悪魔の世界、デーモン族の世界になっていて、でその、まあ、アスカリョウっていうキャラクターは、まあデビルマンのネタバレをするとアスカリョウは実はあのデーモンの狩猟だったわけですけど、まあその その中で不動明という人物を愛してしまったがために、だからその人間、不動明は人間なんだけど、彼にその悪魔の力を与えることによって、その彼は人間を滅ぼした後も悪魔として彼と一緒にいようとする、だからその自分の種族の側に彼を引き入れようとするっていう構造も結構なんかその軍刀怖いを作で言うと、やっぱそのアメリカから来た殺し屋であるテイトっていうのが、うん、まあそのメキシコに住んでる、まあそのアメリカに比べたら、まあそのこの映画の中では結構やっぱそのソヤというかさ、そのもうちょっとこう、あまり洗練されていない生活をしてる人たちっていうのの中に、そのチョンチョっていうのをある種そのアメリカナイズしていく過程っていうのが描かれていくわけでさ、うん、なんかそこもなんかすごいデビルマンっぽいなと思いつつ、うんうん、まあなんかやっぱでもこで俺は結構なんかそのこうその背景で描かれる構造っていうのはすごいその社会的なものだなっていうかは思うけど、うんうん、なんかそのメインの話としてはやっぱりそのブロマンスであり、なんかその、うん、BL、まあ、ほぼ BL みたいな感じで見ていて、うん、でそれでいうとやっぱ
男2人の映画です
ね。そうそうそう、でだからこそその、まあ、最終的に自分が所属しているアイデンティティっていうものによって引き裂かれていく2人の話ではあるんだけどさ、でそこの2人を引き裂くアイデンティティっていうところにやっぱりそのちゃんとそのメキシコの社会構造、メキシコとアメリカの社会構造っていうのがあるっていうのが、うん、まあなんかだからこの作品がじゃ社会的な作品じゃないかっていうとそうじゃなくて、やっぱその社会的な作品でありながら、うん、なんかやっぱりそのすごい個人の感情の話を描いてるっていうのはすげえよくできてるなって思う部分で、
うんうん、
でそれで言うと本当にラストシーンがマジで、あのラストシーンの列車使い、列車使いがね、
うん、列車使い
本当にロマンチックすぎてやばい。あの気持ちとしては惹かれ合ってる2人がさ、そのこうお互いは掴み合おうとするんだけど、やっぱお互いが所属するさ、その本質っていうか、まあそのあい、まあ、構造的な本質によってさ、
うん、
引き裂かれていくって、そので列車はどんどんさ、2人は一緒にいようとするんだけどさ、どんどん引き離していくっていうさ、うん、あのもうね、でそれによっては最後チュンチョってキャラクターはその本来の自分がいるべきアイデンティティっていうか、その自分が、まあ、だからそのチュンチョってキャラクターはある意味この映画の中でそのメキシコ人ではあるけど、まあ、ものすごいそのこと革命みたいなことに対してはなんかそのすごいこう曖昧な立場というか、そのこう常に旅をし続けて強盗してるキャラクターだから、その実は生活の根っこっていうものはメキシコっていう場所に実は生えてないキャラクターっていうのが、まあでも自分はじゃあある意味自分のそのアイデンティティみたいなところに気づくラストでもあると思うんだけど、でもやっぱその手前にあるね、やっぱりそのテイトとのね、そのこう別れのシーンっていうのはもうね、その手前の会話も含めてね、なんかもうめちゃくちゃロマンチックでね、
うん、
あっていう感じ、なんかすごい結構だからそのなんかね、男2人の割とそういうその、
うん、
ロマンスみたいな感じで見てる感じすごいしました。
うんうん、いや僕ももう全くその通りで、やっぱそのあとまあなんか結構映画の反復描写というか、やっぱその列を抜かす、はあ、うんうんうん、だったりとかがやっぱ一番最初に映画あの主人公のテイトが何するかっていうと列を抜かして、
うん、
でっていうのを一番最初に見せることによって、最後に見せた時にその最後のまあほぼ5分ぐらいのその一連のあのラストシーンに向けて、あの そのためにこうそれまでのじゃあ1時間55分ぐらいを全部ちゃんとあの そのためのあそこのその列を抜かして彼が何にも変わってないっていうことをと、あの主人公のチュンチョが変わったっていうことっていうのが、それまでのその関係性のとかを全部こう踏まえた上でのあそこの5分に至るから、めちゃくちゃもうやっぱりあーここでこうなるかっていうのはねめちゃくちゃあるんですよね。
やっぱあそこの列を抜かすっていうのがやっぱすごい映画的にさ、やっぱなんかすごいその、うん、テイトっていうキャラクターの結構あらゆるものを表現してるというかさ、まあ、その要は、まあ、列車に乗るための列を、まあ、メキシコの中の 駅でその列車に乗るための切符を買う列っていうのがものすごい長蛇の列になってるわけだけど、その並んでるところの横を全然こう全く無視して、テイトっていうキャラクターが切符売り場の先頭にガッと入って切符を買うっていうシーンがあって、でもなんかそれってそのテイトっていうキャラクターが まずその自分はここの人間じゃないって思っているっていうことでもあるし、自分はだからそのまあメキシコの人に暮らしてる人たちのことをやっぱある種軽蔑してる、あの同じ人だとは思ってないっていうこともそこ一発でわかるし、やっぱりそのあとやっぱあそこで結構社会構造的なものははっきり見えてるというかさ、そのメキシコ人が並ばなければいけないところを抜かしてもいいポジションにいるっていうことが結構やっぱ一発であれもすごいこう社会構造みたいなものっていうかさ、そのテイトが所属している、まあ、アメリカっていう場所っていうのとそのメキシコの関係みたいなものっていうのがさ、結構あそこで一発で分かる、こう、
うんうん、
ビジュアルで分かるものになって、それすごい上手いなっていうのとさ、うんうんうん、やっぱなんかラストシーンに関してはそこで切符売り場で列を抜かすそのテイトに対してさ、そのまあチュンチョっていうのはね、そのまあそれまでの自分の所属していたものをさ全部捨てて要はアメリカ人になろうとするわけだけどさ、うん、でそのチュンチョっていうのがもうほぼアメリカ人に なるところで、自分はやっぱアメリカ人じゃなくてメキシコの人間だっていうことに気づくのがさ、そのまあもういいスーツを着て駅で、まあ、そのほぼチュンチョ、テイトと同じ格好をして、あの、うん、まあ、同じ格好ってお揃いなわけじゃない、ペアルックなわけじゃないんだけど、だからその結構着てるものの金額っていうかそのとしてはほぼ同等のものを身につけているチュンチョっていうのが駅にいると、そのまあ靴磨きの男っていうのが近づいてきて、あの靴を磨かせてくれっていう、で靴磨きでありつつちょっと半分物乞いみたいなのが出てきた時に、そのお俺にそういうことを言うのかっていう、だから そこで靴を磨かせてくださいって言われるっていうことはさ、そのテイトがその切符売り場でメキシコ人の並んでる人たちを人だと思わないっていう眼差しの逆っていうか、その、
うんうん、
あの靴を磨かせてくださいっていう対象に自分がなっちゃった瞬間にやっぱり肌感覚で、あ、これは俺がこの格好してるのはおかしいっていう、あの俺は本来そっちの靴磨かせてくださいっていう側のアイデンティティにどっちかっていうと近いはず、多分どっちかっていうと近いはずだぐらいな感じだと思うんだけど、どっちかっていうと近いはずだっていうことに気づく、なんか少なくとも、だからその磨かせてくださいって言われることに対してその主人公としては靴を磨かせてくださいって言ってくるメキシコの男っていうのは自分と同じメキシコ人だとは思ってるんだけど、その物乞いの目からしたら彼はもうその磨かせてくださいっていう対象だから、アメリカ人ではないけど格好好きのアメリカ人に移ってしまってるんだっていうことに気づいた時に、でそこでじゃあ自分がじゃあそのアイデンティティで持ってるメキシコ人っていうのは、あ、アメリカ人に対して靴を磨かせてくださいっていう立場だったんだっていうことに気づいた時に、あのそこであ、これこの列車乗っちゃダメだっていうことに気づくっていうのが、だからあそこその列車の列抜かしとその直後にそのテイトが列を抜かすっていうのと、チュンチョがその後靴を磨かせてくださいって言われるっていうのは結構なんかその、ま、真逆なものっていうかさ、それがなんか2個連続で続くことによって、まあラストに、まあその究極的にテイトとチュンチョの間での破局っていうのが訪れるわけだけど、もうその手前の2つのこうシーン2つでさ、あの、あ、もうこの2人はそれはちょっと一緒にはいられないよねっていうことが、あの決定的に分かるっていうのはね、なんか、あ、めちゃくちゃうまいなと思った。だからその意味でなんか2人の関係性の話ではあるんだけど、やっぱそこを通して構造を描くっていうのがめちゃくちゃうまいですよね、なんか、
うんうん、
そう、
いや、あの多分あの脚本では、はい、一応脚本のクレジットではないんだけど、あのメキシコ、あのマカロニウエスタンにおけるメキシコ革命ものっていうのが、まあ、この作品が多分一番最初で、 で、その後に、まあ、ヒョウ・ジャガーと、あと、ガンマン大連合と、あと、復讐部隊っていうのが、まあ、大体、まあ、他にもいろんな作品あるんだけど、その、この作品の4本に多分関わってるのが、フランコ・ソリナスっていう脚本家が、一応、脚本とかなんか、脚色とかで入ってて、なんか、フィルモグラフィー的には、多分、シネフィル的には、多分、アルジェの戦いの脚本の人って言えばわかると思うんですけど、まあ、その人が、結構物語作ってるところあるんで、結構、その、構造の部分っていうのは、やっぱ結構ドキュメンタリーな、結構生身のところありつつ、多分、他の脚本の人がその劇映画的な部分っていうのをかなりビルドしてると思うんだけど、結構やっぱマカロニのやっぱメキシコ革命ものっていうのはやっぱりやっぱこれは1967年の作品だけど、やっぱ当時のこれメキシコの話だけど同時にベトナムの話でもあるし、結構、まあ、反米左翼的な、主演のジャンマリア・ボロンテも、イタリア共産党の人だし、まあ、かなり、かなり左巻きの人たちが マカロニって、まあ、基本、左巻きの人たちがみんな作ってるんだけど、その中でやっぱり、当時の社会的な状況っていうのを、メキシコっていう舞台を借りつつ、描くっていう意味では、やっぱ、ちょっと10年早いけど、やっぱ日本の仁義なき戦いとかにも、通じてるイズムだと思うし、この作品で、まあ、やっぱり革命劇として結構優れてるし、結構社会派な部分っていうのは、結構ちゃんと暴力の結果をちゃんと見せ続けるっていう映画で、もういきなり最初から反政府軍の処刑シーンから始まるし、
あれすごいよね、
あそこでも、メキシコ革命ものね、大体そこから始まるんですよ。
処刑されるところから始まる。
主人公とかが処刑されそうになったりとか、みんな処刑されそうになっているところとかで始まったりとか、僕、もう一個、大好きなガンマン大連合って話は、最初にその選挙やってるんですけど、選挙やってて、軍の将軍が、将校が、いて、見ながら、投票してるんですよ。で、みんな名前書けないから名前言ってくんだけど、その支配者の名前言わないと、違う名前言った瞬間に、あ、じゃああっち行って、つって、そのまま壁の前立たされて、バーンって言うって、やられてるっていうシーンから始まったりとか、やっぱ最初に、やっぱ大前提として、政府側の暴力ってやべえよなっていうところを見せつつ、でも、結構この作品とかも、やっぱ最初の列車襲撃シーンとかも、顕著だったんだけど、ちゃんとチュンチョ側の、暴力の結果を、ちゃんと、その死体をちゃんと見せ続けるっていうのが、すごい、なんていうか、誠実だなと思ってて、で、しかも、だけど、その中で、自分の選択をどうするかっていう、話にもなってきてて、だから、結構、最初のその列車襲撃シーンって結構最初の盛り上げなシーンにも見えるんだけど、でも乗ってるどういうシーンかっていうと、列車を、線路に、将校が縛り付けになってて、そのまま行くと引いちゃうんですけどっていう。で、だから止まらざるを得なくて、そこで待ち伏せ されるっていう、野党側の作戦なんだけど、その時に、列車に乗ってる将校が、選択を迫られるんです。このまま、待って、汽車を動かさなかったら、絶対にみんな死んじゃう。でも、で、動かせば、あの人は死ぬかもしれないけど、助かるかもしれないっていう時に、選択をしなきゃいけないっていうシーンになってて、 でも その選択ができなくて、で最終的にどう、あの彼なりの落とし前をつけるために自分が助けに行ってから、で撃たれてからこうあの汽車の発射命令を出して死んでいくっていう、うん、あのシーンがあるんだけど、そこからしてももうそのこの先この物語のこう主題っていうのはこう どのタイミングでどういう判断を下すかっていうその選択の話にもあの結構なってるように思えてて、だからあのこの作品結構あの砲台ね、あの軍刀荒野を咲くって言って結構かっこいいよくて結構いい名前なんだけど、現代があのなぜ殺すっていう作品なんです、タイトルなんですよ。だからまあ、その通り、まあ、あのそれは、まあ、ラストの、あの、ある殺人を暗示してもいるし、あの、その他の、この作品における、その、すべての殺しにも結構、あの、通ずる話になってきてて、だから、途中の、その、地主の家での処刑とかも、なぜ殺すだし、あの、途中でチュンチョのある行為によってこうチュンチョが死刑をあの言い渡されるシーンもあるんだけど、それとかもやっぱりなぜ死ななきゃいけないかっていう問いになってるっていうところが、やっぱこの作品 を革命劇としてこうすごいリアリティのあるというかものにしてるっていうところが、そのちゃんとその革命っていうある社会的なでかい祭りというか騒ぎの中で、あのそこに絶対参加しなくてはいけない個人のその選択っていうのを結構迫ってくる作あの映画になってるなと思って、でそこがやっぱその革命劇としてかなり優れてるところなんではないのかなって個人的には思ってます。
そうね、なんかでもすごいこうチュンチョってキャラクターでいうと、やっぱりそのこう自分が暴力を使う、まあそのまあだから最終的にその、まあ、ダイナマイトを変えっていうわけだけどさ、
うんうん、
こうそれを言う手前のその暴力の意味合いがチュンチョの中では結構やっぱ変わっていくっていうのがチュンチョの側のドラマとしてはあって、うん、まあなんかそのあるなと思っていて、やっぱりその最初自称革命家ではあるけどさ、まあなんかこの革命家と言いつつやっぱり本当にただの強盗集団なわけじゃないですか、チュンチョっていうキャラクターで。なんかやっぱその都度その都度まあ地主の家を襲ったりとかするんだけど、それもなんかその大義名分があってやるっていうよりも、まあなんかそこに行ったら物が奪えそうだからとか、そのまあなんか行った先でやってることは別にそのいわゆる自分が思う正義だったりとか、その、
うんうん、
何かそのメキシコのに暮らす人の暮らしを良くしようと思ってやるっていうよりは、結構まあ目先の欲望で動いていくキャラクターとして描かれていて、うんうん、でその彼がやっぱりその本当にこう実感として、あこれはあの自分の上にいる構造に対して銃口を向けなきゃいけないって思うまでの話、
うん、
まあ、順調のそういう意味ではなんかその、まあ、革命家になっていく話だとは思うし、なんか正直そう、順調は多分なんかいろんなところあらゆるところでの革命家って多分こういう人なんだろうなっての個人的に結構思うキャラクターで、あこういう人だから最終的に独裁政権になっちゃったりするんだろうなみたいなこともちょっとなんか連想するようなキャラクターではあるんだけど、いやでもなんかやっぱそれがすごい魅力と紙一重だっていうのもまあ結構ね、まあそういう部分もあるんだけどさ、なんかこう、まあ、結構その革命家になっていくまでの話ではあって、なんかその彼が暴力を振るう、その銃を持つっていうことの理由が、その自分の欲望っていうところからもうちょっとなんかその広い視点になっていく話っていう意味でも確か、うんうん、なんかもう一個それはなんか革命の話としてはあるかなと思った部分ではあったし、うんうん、なんかやっぱこう、目はやっぱそのチュンチョとテイとのやっぱ2人の主人公の話だとは思ってて、やっぱお互いがお互い、まあ、2人が出会うことによってお互いが変質していく話ではあると思うんだけど、やっぱりそのメインで描かれるのはテイとはチュンチョのことが好きになるけど、メキシコが好きになるわけじゃないんだよね。それはすごいこうセリフでも 出てくるところで、あれですね、チュンチョが、最初にそのテイトっていうキャラクターが切符売り場で列を抜かして、うん、まあ、切符を買った時にその列に並んでたメキシコ人の少年っていうのが、え、おじさんはメキシコが好きなのみたいなことを言うんだよね。そうすると俺はこんな国嫌いだみたいなことを言う俺嫌いだこんな国みたいなことを言ってて、でその都度でその後、だから最後のシーンでもまた同じようにその少年っていうのが出てきて、うん、おじちゃんメキシコのこと好きになったって言われたら、やっぱ嫌いだみたいなことをチュンチョ、あ、テイトは言うんだけど、だからテイトは、うん、チュンチョと一緒に旅をしつつ、最後までメキシコっていう場所に自分の気持ちが変わることはないっていう、
うん、
メキシコっていう場所に自分のアイデンティティを見出していくっていうことはないんですよね、
うん、
なんかだからその圧倒的にそのチュンチョのことが好きになって、でチュンチョをこのメキシコ自体は自分とは違う他者の場所だと思ってるけど、チュンチョ そこに暮らしているチュンチョっていうキャラクター自身にはものすごいその惹かれてしまったから、チュンチョを自分と同じアメリカの側に連れてこうとするのがテイトっていうキャラクターで、それに対してチュンチョっていうキャラクターはテイトっていうキャラクターと出会うことによってどんどんそのアメリカナイズとも違うんだけど、その自分がしてる振る舞いだったりとか、その自分がその欲望のままに動いてる行動みたいなものっていうのが、あ、野蛮なものに見られてるなっていうことが分かってくる。なんかその、
うん、
テイトの眼差しを意識するようになるというか、あ、今テイトが今俺の振る舞いを軽蔑したような目で見ている、なんかその野蛮人がする振る舞いだと思って見ているなっていう眼差しっていうのがどんどんチュンチョの中に、そのテイトの眼差しっていうのが内面化されていくからこそ、チュンチョはどんどん変わっていってしまう。でそれがある意味その盗賊団の中でいうと、まあ、テイトがだからさっき言ったみたいにその自分の計画をその遂行するためにチュンチョの盗賊団のメンバーを一人ずつ殺していく、あるいは追い出していく、分裂させていくっていうのはあるけど、それが、外側のドラマとしては、そういうふうに計画を遂行するためにやってるように見えるけど、こう内面のドラマとして見るとなんかまるでチュンチョをこうチュンチョの周りにあるあらゆる人間関係を断っていって、自分チュンチョにとって自分しかいないような状況を作ろうとする感じがする。やっぱそこですごいやっぱ印象的なのは、チュンチョには種違いの弟ことクラウスキンスキーがいて、
うん、キンスキーどういうこっちゃね
でもいいよね、クラウスキンスキーなんだけど、今回さ俺今まで見たクラウスキンスキーの中で圧倒的にまともなクラウスキンスキーなんですよ。
まあでもちょっと正義感に駆られすぎてちょっとこっちも狂ってるわっていう
でもなんかもう初見がさあれだったらさ、闇の奥だったからさ、
アギーレ、
そうアギーレ神の光だったりするからさ、もうなんかそれからするとね、まともみたいな感じだったんだけどではなんかそのまあセリフで出てくるのが、まあ割と最初チュンチョ と、テイトが出会って割とすぐに2人で会話するシーンのところで、
うん、
テイトがその、まあ、チュンチョの弟を指してあいつ気が狂ってるのかみたいなこと言うと、まあ、俺の弟バカにするんじゃないみたいなこと言って、もう弟も、まあ、髪の毛の色違うけどって言ったら、あれ、あと種違いだけどあれは俺の弟なんだよって言って、あれは種違うけど俺たちはすごいお互いに信頼し合ってるし、その俺にとって大事な弟なんだっていうことをまあチュンチョが言うわけだけど、まあ最終的にだからテイトはだからそのチュンチョにとっては一番大事なつながりであった弟をやっぱ手にかけるっていうことによってもチュンチョにとってはテイトしかいなくなるっていう状況になるのをまあ見るにつけ、なんかまあ割とそのテイトの側のドラマとして見るとなんかその盗賊団のメンバーを一人ずつ殺していく、まあ、殺したり追い出したりしていく、で最後がその、うん、チュンチョにとって一番大事な絆であった弟を殺すっていうところで、うん、なんかやっぱりそのこうメキシコっていう場所からチュンチョをこう とのつながり、チュンチョのつながりを立っていって、うん、それをアメリカに連れて行こうとするキャラクターに見えるし、うんうん、で今度チュンチョの側で言うとやっぱりそのすごい印象的なのが、あの地主の家に押し入った時に、まあ、その地主の家の妻っていうのが、まあ、いて、で、まあチュンチョたち、チュンチョと、その仲間たちっていうのは、その地主の妻っていうのは強姦しようとするわけだけど、その強姦しようとしてる、まあ、チュンチョたちを見てもかなりも軽蔑したような眼差しをテイトが向けて、まあ、お前そんなことするじゃないみたいなことを言っていて、でその俺たちのやり方にケチつけるのかっていうふうにチュンチョが、テイトに詰め寄ってると、まあ、そのチュンチョの部下っていうのがさらにそこでテイトに詰め寄るような動きをした時に、チュンチョはその自分の部下を撃ち殺しちゃうっていうところで、で撃った後にあれ俺今なんで撃ったんだろうっていう顔をやっぱりなるっていうのがあって、うんうん、なんかそれってやっぱすごいこう、今自分がやろうとしてた行為、その地主革命とか言いながら地主の家に行って結局やろうとしてることはその、まあ、ただの強姦だったりするっていう時に、うん、まあ、ただの強姦だったりするっていうか、まあ、その中で当たり前のように強姦をしようとするっていう、うん、ことに対してテイトが向けたその軽蔑の眼差しっていうのをやっぱこう内面化していて、でそこでその自分の部下っていうのがその自分と同じようなことをしようとした瞬間に恥ずかしくて自分の部下を殺してしまう、言うなればそれまでの自分の振る舞いを殺してしまうっていうところでさ、どんどんチュンチョ自身がこうアメリカナイズされていくっていうか、まあそのテイトに近づいていく過程っていうのがあって、やっぱりこうどんどんこうお互いに影響し合って変わっていくっていう話でもあって、うんうん、なんかそれはなんかやっぱチュンチョの側の方がやっぱそれはすごい顕著に見える、ね、
うんうん、
部分ではあって、なんかだからそこがすごいこうお互いに出会ったことによって影響し合って変わっていってしまうっていうところは、まあ、ものすごいロマンスっぽいんだけどさ、そこで変わっていくっていうことがものすごいその変わっていく過程で描かれる変化っていうのがすごい社会的な変化なのがすごいなと思って、
うんうん、うんで、しかも、今作、決定的なのは、その、お互いに変わっていきはするんだけど、決定的に変わったのはチュンチョの方で、テイトの方は決定的な瞬間で変われなかった人なんだよね。結局、最後まで金の論理っていうところにだけしか、やっぱ芯を置かなかったゆえに、その、最後、自分がなんで殺されるかっていう、もう全くわからないもん、なんで俺殺すの、ええっていうそのままやっぱこう殺されるっていうのが、やっぱりその最終的なそのお互いにかか交わり合って変わっては いきはするんだけど、でも最終的にお前何も変わんなかったっていう、でそこでこそのこう決定的な決裂になってしまうっていうのが、やっぱりなんかそこがもう本当にドラマチックに描かれてますよね。
だから本当ラストシーンがマジでロマンチックじゃないですか、うん、そのやっぱ高島君言ったみたいにその、うん、まあ、電車の乗り口のところでさ、そのあじゃあ、うん、一緒にアメリカ行こうって、まあ、その直前とかはさ、お前列車乗ったことあるみたいな、俺もう襲ったことならいっぱいあるけどねみたいな、お客として乗るのは初めてだみたいな、まあね、列車はねお客として乗った方がいいよみたいなことを言いながら、まあ、列車に乗ってでいざ出発するっていう時に、あごめん俺やっぱお前のこと殺さなきゃいけないわ、えなんで本当ごめん俺殺さなきゃいけないわって言って、まあ、銃を取り出してさ、えなんでだって一緒に服も買って今もう君はアメリカ人の格好をしてるじゃんっていう、で僕とおもうテイトとしては君はやっと僕と同じ側に来たのに撃つ理由ってもうなくないって思ってるんだけど、でもチュンチュはあごめん、あやっぱ俺そっちじゃないわみたいな、俺ねどうしてもそっちじゃなかった、ごめん俺殺さなきゃいけないわっていう、でそこでさ2人ともこう撃たなきゃいけないっていう事実をさ、まだ正直両方ともまだ理解できてない感じでさ、うん、こう気持ちとしては惹かれ合ってるんだけどもさ、もう感覚としてさもうこれは撃たなきゃいけない存在だっていうことに気づいてしまってるからさ、うん、やっぱりチュンチュは銃を取り出すんだけどさ、なんかもうお互いにすごいそこはその、戸惑ってるし、なんか、うん、なんなら片方の手とかはちょっと繋いでるじゃないけどちょっと軽く抱いてるぐらいな手になってて、
うん、
なんかその2つの体の中でお互いにこう惹かれ合う部分っていうのと、でもこう殺さなきゃいけないっていう動きっていうのがその矛盾する動きっていうのが そのそこに同時に存在してるっていう、でなんかこう、でも実はビジュアルとしては全然そんなにさ、その派手じゃないというか、ええなんでわかんないわかんないみたいな、うんうん、なんでみたいな感じになってる間に撃ってしまうっていうね。しかもそのこう列車自体はどんどん二人を引き離しているっていうのもやっぱそこには存在していて、でその列車っていうのはメキシコの側に彼を留める引力、チョンチョを留める引力っていうのと、テイトをアメリカの側に引っ張っていく引力だっていうところです。だからあれって本当に二つの構造の間で引き裂かれているし、でもその一個人同士としてはものすごい引かれてるし、いやだからやっぱ今作すごいのがやっぱそのチョンチョっていうキャラクターにさ、テイトが惹かれた理由っていうのがさ、うん、全くそのなんだろう、利害がないというかさ、その、
うんうんうん、
だから彼のステータスとかさ、そのに惹かれたりとかして、なんかその社会的なものによにチュンチョの社会的なものにテイトが惹かれてるわけじゃなくて、もう圧倒的にテイトっていう存在、あチュンチョっていう存在にテイトは惹かれてるんだっていうことが、
うん、
正直観客にも分かるというか、あのチュンチョが魅力的だっていうことは、うん、チュンチョの魅力っていうのはものすごい伝わってくるわけだ。それはね、うん、あれでも本当なんかあの死人の侍の三船敏郎が
多分一番、あ、三船ですよね、
そう近いと思うんだけど、その、うん、ソヤで、こう暴れん坊なんだけど、あだしなんか本当に欲望に忠実な人間なんだけど、でもなんかやっぱそのこう 純朴さみたいなものだったり、あの、まあ、その純朴さと、まあ、なんかそのやっぱりこう凶暴なさの中にある愛嬌みたいなものっていうのに、うんうん、チュンチョが惹かれてってるっていうのは、あのもうなんか途中でだからそのテイトがそのマラリアになって寝込んでる時に看病とかしてくれるシーンとかもあったりするんだけど、うん、でもなんかそういうとこじゃなくても多分ほぼもう一発で、あの一緒に過ごしていればチュンチョのことを好きになってしまうっていうのは、うんうん、もうなんか存在感としても分かるし、観客もなんかそれは正直チュンチョのことはこう見ていて好きになってしまうからそれは分かるんだけど、だからなんかある意味そのどっちかというとテイトの社会的なところに惹かれていってるチュンチョっていうのと、やっぱそのチュンチョ の存在自体に惹かれていってるテイトっていうのは、なんかだから実はこうお互いにこう向き合ってはいるんだけど惹かれてるものが全く違ってはいて、でもなんかだからその一個人同士では割と一対一の人同士としてはやっぱり惹かれ合ってはいるけど、その完全にその二人の引き裂くものっていうのが社会構造っていうか、その自分が所属する社会構造の中での位置の違いによって二人が引き裂かれていくっていうのが、だからあれって本当にロマンチック内面の話として見たときにロマンチックなものでもあるし、うん、でも同時に外面の話として見たときに、まあ、ものすごい社会的な話ではある、
う
んうん、だからそのロミオとジュリエットじゃないけど、
ね、そう、うん、
完全にその2人は引き裂くものっていうのがその社会的な構造は一人は引き裂くし、うん、自分はこっち側の生まれであり、もう感覚としても自分はメキシコ人だっていうふうに気づいてしまったらもう彼を撃たざる得ないんだけど、でも一個人同士としては、あの、全くもって、あの、本当に惹かれ合いすぎている二人っていうのが、うん、まあもうね、そこが両立されてるっていうのがすごいよね。
うん、
で、
どうぞどうぞ。
だってこの構造がさっきのそのさ、
うん、
地主のところに、その、うん、まあみんなで、その、襲撃をかけに行く、あの、労働者たちっていうか、村人たちのセリフと、
うん、
まあ、構造としては一緒なわけじゃん、その、
うんうん、
あの俺が金持ちだから殺すのかって、いやあなたが金持ちだから殺すわけじゃなくて私たちが貧乏だから殺すんです、で私たちがそんな貧乏なのは、うんうん、あなたたちがいるから私たちは貧乏なんですっていうのの構造と、チュンチョとテイトが別れなきゃいけない、別れなきゃっていうか、まあ、そこでチュンチョがテイトを殺さなきゃいけないっていう構造は同じっていうのが、なんかだからすごい話だなっていうか、なんかね、
うんうん、
そうそうそうそう、
でやっぱそこをやっぱあの料理っていうか、そこをちゃんと表現できてるのがやっぱそのジャン・マリア・ボロンテの演技っすよね。もうっていうか、もうこの作品やっぱもう出てる人みんなすごいめちゃくちゃいいし、もうなんか一発でなんか ほぼ顔を覚えたりとか、なんかこうそれぞれのなんか 農民 A とか町人 A とかの顔力がめちゃくちゃ強い人がもういっぱいいるから、もうなんかそこら辺のそのメキシコの肉体性みたいなのがめちゃくちゃあの魅力的に撮られてるっていうのもめちゃくちゃいいところで、もうなんか本当にそのチュンチョのそのなんか襲撃に行って、そのなんかあのシャンパンを飲んでなんか口がの周りに泡をめちゃくちゃ食べた表情とかもう一個一個めちゃくちゃ可愛いし、あのそういうところがね、やっぱめちゃくちゃすごい魅力的な作品ではあるんですよね。
だからやっぱモブキャラの立ち具合とかは、まあものすごい、うん、あのやっぱ深作欣二に近い感じっていうか、うんうん、やっぱ欧米俳優こそ目立つみたいな感じがすごい、うん、
そうね
なんかあのこう一回、だからその町人たち、まあ、町に暮らしてる人たちが、うん、まあ一回そこで革命を起こして小さな町っていうのがあって、でそこの革命を守るために、うん、まあそのチュンチョが銃の撃ち方をあの町の人に教えるんだけど、まあ町の人たちが、うん、まあもう本当にこうちょっとあまりにも勉強とかをしてなさすぎて、
うん、
ちょっとおバカさんすぎて、なんかこう訓練やってんだけど訓練にならないっていう時に、こうチュンチョとやり取りをする、なんかこうずっと笑ってる男の人とか、
うん、
もう本当にただのモブキャラでしかないんだけど、あのお前なんで戦うと思ってんだ、えそれは僕がチュンチョさんのことを好きだからですみたいなことを言う、なんかこうちょっと歯が抜けてる男の人がお茶が出てくるんだけども、うんうん、なんかあれとか本当にモブキャラでしかないのに、やっぱり顔一発で覚える感じがなんかちゃんとするっていう、うんうん、なんなら、ね、列車のさ、あの行く先に縛り付けられてるさ、その、
うん、
少々の顔とかもさ、
うん、
もうなんか結構ちゃんとやっぱ覚えてるというかさ、
うんうん、めちゃくちゃあの人印象的だよね。
だからそれね、男性キャラクターも女性キャラクターもね、
うん、
あの総じてあの途中でちょんちょの愛人になる女の人とかもね、うん、あの、うん、なんかやっぱすごい一発で顔を覚えるしね、
うんうん、
なんかすごいそう、やっぱモブの存在感っていうのはすごいあるし、うん、でなんかやっぱそこでモブの存在感あるっていうことがさ、やっぱりその、
うん、
おそらく一人一人の顔をそんなに覚えて見ていないであろうテートの眼差しっていうのとさ、
うん、
やっぱりなんかその観客が見てる時に圧倒的に人の集合体に見える、あの、
うん、
そこにいる一人一人の顔として見えるメキシコっていうものをさ、多分その観客も含めて人として見てないのっていうのが、
うんうん、
テイトってなってくるときに、やっぱりなんかその人なのに人を人として見ないっていうのが、やっぱりそこでちゃんとモブキャラがも含めてちゃんとキャラが立ってるからこそ、なんかそこでのその人、同じ人として見ない眼差しみたいなものがやっぱりよりちゃんと見えてくる感じっていうのはね、すごいあるんですよね。
うんうん、そう、あとあの軍、あの中間描写でいうと、やっぱ67年ってもう50年前の作品だけど、やっぱりそのアデリータっていう、はいはい、あの女性盗賊が出てくるんだけど、あのバランスとかもやっぱ当時としてはかなり進んでるというか、うん、そのなんて言うんだろう、やっぱり自分のゲームをの自分をの、あの、自分でとりあえずゲームのプレイヤーになって、でしかもあの自分でちゃんとそこから身を引ける人物っていう風にちゃんと設定してるのが、やっぱり当時としてはめちゃくちゃあの進んでるというか、まあ、あくまでそのね、あの現代と比べたらやっぱりあのちょっとあれな描写かもしれないけど、でもやっぱ67年当時で結構この、 あの女性描写っていうのは結構なかなかないバランスで、かなり進んだバランスではあるし、もう自分からなんならガンガンあの銃も撃つし、それでいてあのロマンスもするし、で最終的にやっぱその去っていくシーンっていうのが、うん、結構象徴的なんだけど、その結構普通の西部劇の、 あの主人公が去っていく、あのでジエンドが出るっていう、あのカメラワークで、あの去って彼女が去っていくシーンっていうのが出るから、やっぱあそこもやっぱりそのアデリータ自身っていうのがかなりそのあの盗賊団の中でかなりこう主体性を持って行動してたっていうのが、あのシーンだけでもめちゃくちゃわかるから、うん、なんかそこら辺もめちゃくちゃいいよなっていうと部分ですね、
うんうんうんうん、彼女ぐらいだよね。だからちゃんとその殺されずにさ、あの盗賊団の中からさ、
う、うん、
生き残ってたって、ね、
そう、うん、
そうそうそうですね。まあ、なんかでもね、彼女は彼女でそのまあ結構い、うん、印象に残るのがその地主の、うん、その妻っていうのが、
うん、
あのちょんちょたちに強姦されかけるときに、うん、そのテイトが最初はいさめるわけだけど、まあ、そんなことをやるために来たのかっていさめるわけだけど、うん、何止めてんだっていうふうにその、まあ、そのアデリータが言って、その私は15の時にチュンチョに強姦されてんだって同じ目に合わせて、
うん、あじゃなくてあの地主の男に強姦されてるから、
あそっかそっかそっか、
そうそうそう、
同じ目に合わせてやれっていうところで、うん、あそうなんだっていう、ね、やっぱりその、うん、そこでのあのあそれでここに入ってるのねっていう、なんかだからその、
うんうん、
いわゆる多分それによってその町っていうところには居づらくなって、
うんうん、
ではぐれてるからこそ盗賊に入っていったんだろうなっていうことが、
うん
まあ、なんとなくそこはすごい想像できるバランス感になってて、
うんうんうん、そうそうそう、だからなんかこの映画やっぱりそのちょっとしたセリフでその結構社会的なところをちゃんともう一発で説明しちゃったりとか、結構グロテスクな事実っていうのをあのセリフ一個とか描写一個でちゃんとこう示すっていうのがめちゃくちゃいいところで、なんか油断してるとこう娯楽映画として結構楽しく見てる時にそういうそのセリフ一個で、あでもこの映画ってこういうモードの元に作られてるんだなっていうのがちゃんとわかるシーンがやっぱいい。で、なんかそれで言うとやっぱその解放された村に行った時にこう、あの指導者を決める時に、あ、誰も字書けねえし読めねえんだっていう中で、あ、でも君なら、あの、字が読めるから、あの、俺たちよりはちゃんとした指導者になれるんじゃないかっていう、あの決め方とかも、あ、でも確かに読めない人の中で言ったら、あの、読めるって大事だよなっていうのは、やっぱあそことか見ても、あ、やっぱ結構その教育の差とかもめちゃくちゃあそこで浮き彫りになるというか、
なんか
やっぱ、うん、あどうぞどうぞ、
いやいや、あなんか結構その、チュンチョはメキシコの側に最終的に踏みとどまるけど、やっぱりチュンチョの視点から見てもやっぱりそのメキシコの中でのさ、やっぱりその引かれてる線っていうかさ、それチュンチョが引いてるっていうよりもさ、やっぱりそのさっき今高島君言ってみたいに、あここの町の人文字読めねえんだみたいな線だったりとかさ、その、うん、まあなんか結構そのなんとなく印象的なのはその地主がその屋敷からもう出てくっていう時にさ、あもう俺もうあの戻ってこないかもしれないから今までありがとうって言ってその使用人にさこう金の時計を渡すんだけどさ、なんかこう地主の方は割となんかそこに今までありがとうとかさ、なんかこうある種のエモーションっていうかさ、そのが伴ってるのに対してやっぱその使用人の方
はさ、あの表情いいっすよね
えみたいな、え なこれみたいな、すごい冷めた表情でいるっていう、なんかその結構やっぱり同じメキシコの側でもやっぱその使用する側とされる側だったりとか、こうそこに暮らす側と暮らしてない側っていった時になんかやっぱりこうある境界線っていうかそこの差みたいなものっていうのが、うんうん、あのやっぱりセリフでも出てくるし、やっぱちょっとした演技とか振る舞いみたいなところとかでもやっぱりそこもねなんか見えたりとかしてて、
うん、
なんかこうだからチュンチョがだから最後そのダイナマイト帰っていうところでやっぱ革命家として目覚めるような感じするんだけど、でもなんかそこで革命をするっていうことが、まあ、まあ正直その後の歴史もあるからっていうのはあると思うけど、
うんうん、
あの必ずしも一枚岩なものだったりとか、うん、その本当にみんながみんなのことを考え、メキシコに暮らすじゃあ労働者みんなのことを考えたものになったかっていうとまたそれはっていうバランス感になってるっていうのが、うん、まあなんかすごいそれはリアルだなっていう感じはね、
うんうんうん、
そうそうそう、
やっぱ結構あのさっき挙げたあのメキシコ革命ものの結構4本の中で、まあ他にもあのレオーネが撮った作品とかもあるんだけど、でもやっぱ比較的あのフランコ・ソリナスが関わった作品にはやっぱ基本的にその 功罪というか、うん、そのやっぱでもやっぱ人質に出るよねとか、うん、やっぱ暴力は暴力だよねみたいなところのラインっていうのはやっぱちゃんと引いてるところがあるから、そこはやっぱりやっぱなんか社会派たるなんかゆえあれがあるし、結構ね文字描写とかもやっぱり他の作品でも結構書状を書くのに文字を習うシーンとかがあったりとか、はいはい、やっぱね結構そういうシーンはあったり、あとやっぱメキシコ好きって聞かれる作品も、うん、復讐ぐらいとかも結構そういう感じなので、やっぱりフランコ・ソリナスの色っていうのは出てるし、それをなんかちゃんとこう本当に最初の活劇部分っていうのはやっぱ最初の1時間かけてもう武器の強奪シーンっていうのをちゃんとテンポよく3つ見せて、でその間にこうちゃんとその盗賊団の関係性とか人物紹介をちゃんと済ませつつ、後半の地主のところに行ってから、将軍のと、革命軍の将軍のところに行くまでの、後半の1時間のドラマにちゃんと、行くようにして、で、最終的にそれを含めた、クライマックスに持ってくっていう、その、語り口の、その、なんだろう、その、ちゃんと2時間の尺に収める、その、職人的な腕っていうのもかなりめちゃくちゃこの作品あると思うし、だからやっぱそのテンポ感とかもかなりいいし、結構コミカルなところとかもあって、なんか夜そのお前女もやんないし何が好きなの金って言ったと次のカットで連行されてるチュンチョともう一人で後ろから銃をつけてるテイトっていうそういうシーン、まあその後それは作戦なんだけどって、そういうそのやっぱコミカルなシーンとかもちゃんと入れつつ、後半の、人間ドラマの方にシフトしていくっていうところの手順もめちゃくちゃちゃんとしっかりしているから、うんうん、まあなんか見てて飽きない作品ではあるし、やっぱ前半の後、やっぱキンスキーが一番輝いてる、説教しながら、ダイナマイトを投げまくるっていうシーンはめちゃくちゃ好きです。
あれかっこいいよね、聖書のさ、聖書と父と何だっけ、父と子と
と精霊においてみたいな感じ、
一個ずつ見ながらね、壁の上からこうダイナマイトを投げてると、あれかっこいいよね。
そう、さすがキンスキーって感じですけど
ね。なんか中盤そのテートが仲間に入ってから、うん、ちょっとこういろいろ強盗、強盗しまくるシーン、
うん、
いくつかその襲撃かけるのがこう連続で続かなければ、うんうん、そこはねすごいやっぱアクションとしてめちゃくちゃ、ね、そこは面白いし、なんかあとさまつなところだけどさ、さっきの、そのやっぱ冒頭の列車のシーンでのさ、メキシコは好きになったかいっていうのってさ、好きじゃないっていう言葉って結構やっぱそのモンタナの目撃者の頃に出てくる殺し屋のさ、俺はこんなところ来たくなかったっていう感じとも結構なんか近い感じのセリフではあるよね、なんかね、
あ、そうね、うん、それで言うとテイトの造形ってかなりそのボーダーラインシリーズのアメリカ人の造形にめちゃくちゃ多分まあその直接の影響あるかは分かんないけど、かなりそのなんていうかその体系的なものとしてそのずる賢いグリンゴっていうやっぱその中南米におけるアメリカの立ち位置っていうのをやっぱりやっぱこの作品のテイトっていうのは体現してると思うし、そういうのがやっぱ引き継がれてるのがテイラー・シェリダンのボーダーラインシリーズだったりするっていうのがもう結構味噌だったりするのかなって感じはしますね、
うんうんうんうん、そう、なんかあれだね、そう、まあ別にもうマカロニだからさ、まあ、イコールでメキシコじゃないけどさ、うん、なんかやっぱこう、うん、このなんかね、 軍と声を裂くとかで割と活気があるように描かれてたメキシコみたいなところからさ、今の本当になんか血の通ってないシステムの暴力みたいになってるやっぱさ、
うんうん、
こうメキシコ麻薬戦争とかなんかあそこら辺のを見るとさ、なんかやっぱすごいこう資本の論理が入っていった結果そうなっていくみたいな感じすごいするよね、うんうん、なんかね、
うんうんうん、そうそう。であとなんかあの ボーダーラインとのつながりで言うと、あのこの作品ではないんだけど、あの主演のチュンチョ演じてるジャン・マリア・ボロンテが、ね、マカロニには4作品出てて、あのレオーネの2本が、荒野の用心棒、荒野の用心棒と夕日のガンマンがレオーネの作品2つ出て、2人ともあの2作品ともあの敵役、あの一番のあのヴィラン役で出てて、でそれ以外がこの作品とあともう一つ、あの決闘のジャンゴって言って、あのあれですね、ボーダーラインソルジャーズデイの監督のステファーノ・ソッリマのお父さんの、あのセルジオ・ソリーマが撮ってるあの作品に出てるんですよ。でその作品のジャン・マリア・ボロンテの役割っていうのが、あの役柄っていうのが結構あのこの作品もかなりその内面の話っていうのを、内面の話と正義、内面と正義の話をあのやっぱかなり有機的に組み合わせてるめちゃくちゃいい作品なんだけど、その作品でジャン・マリア・ボロンテがどういうあの役柄を演じてるかっていうと、その肺病やみの、もう結構肺がやられてる、その大学教授を演じてて、で、大学教授が、その、乾燥した地方に行って療養してくださいって言って、乾燥した地方の西部の荒野に療養しに行くと、そこで、強盗、めちゃくちゃ凶悪な犯罪者に出会って、で、ひょんなことからその強盗、その犯罪者と一緒に逃げる生活を送るんですよ。で、そうすると、その、教授っていうのは今まで理知的な話、理性の人だったんだけど、強盗の、野蛮さ、暴力性に惹かれて、どんどん自分の内なる暴力性がどんどん、開花していくんですよ。で、逆に、その、強盗の方はその教授の理性的な言葉によって自分の中の倫理観っていうのをどんどん目覚めさせていくんですよ。で最終的にその二人がこうぶつかり合うっていうシーン、映画になってるんだけど、あれですよね、ボーダーラインシリーズのあいつ、ベネチオ・デルトロが、演じてるあいつって、もともと、検事っていう、その、理性の側というか、その、公的な正しさの、正しいというか、一応その、言葉とかで、正しさっていうのを確保していく仕事だったのが、圧倒的な暴力にさらされて、闇落ちして、その、もう暴力の人間になってくっていうところから、そのボーダーラインソルジャーズデーで、そのでも自分の中の良心にやっぱり目覚めて、そこからちょっと世直しに行くみたいなエンドだったと思うんだけど、やっぱそのジャン・マリア・ボロンテ演じるその大学教授と、そのベネチオ・デルトロ演じるあいつのとかも結構類似が、なんか僕がボーダーラインソルジャーズデー見た時、親子で撮ってる作品っていうのもあるんだけど、結構、そういうところもあるよなとか思いつつ、うん、なんかだから、全然テイラー・シェリダン自体は全然左翼的ではないと思うけど、でもその、社会的なもののバランスと、なんか、ジャンル映画的な、もののミックスっていう意味では結構そのフランコ・ソリナスと資質結構近いよなっていうかっていうところで、なんか個人的にずっと思ってたことなんですけど、はい、
あとなんか実 ょっとまたサマーさんちょっと話またちょっと変わっちゃう
んだけど、はいはい、あどうぞどうぞ、
なんか、うん、あのまあオープニングとエンディングで同じ曲が流れるんだけどさ、あの、うんうん、でまあ歌詞の内容としてはまあなんかその僕はまあなんか今日まあその軍の偉い人に呼ばれて、あのまあちょっと出征しなきゃいけないと、出征しなきゃいけないんだけど、うんうん、本当は俺はあの出征なんかしたくないし、自分の、生まれた地元で、自分が好きな女、好きになった女に振られて傷ついてるけど、なんかもう振られた思い出を抱えたまま自分の地元で死んでいきたいんだみたいなね曲がね、まあ、歌われるわけだけどさ、その冒頭その汽車の上に乗っかってる兵隊たち、兵士たちに、うん、の上にこうの姿が映ってる画面にその曲が流れることによってさ、
うんうん、
まあ、もうちょっとその曲の歌詞の、まあ、要はあの本当は行きたくない場所に連れて行かれてしまうみたいな歌詞の内容っていうのはもうちょっとエンディングで流れる時とかってもうちょっとその、
うん、
もうちょい大きい意味で流れてるような感じもするけど、うんうん、少なくとも冒頭で兵士の上にその兵士がその遠くに連れてかれるっていう歌詞の内容の歌詞の曲が流れる時になんかすごいあそこに乗ってるこう名もない兵士たちのなんかこうパーソナリティとしてなんかそのすごいその曲の歌詞の内容がなんとなく聞こえるような感じがして、なんかそういう風に見るとやっぱ最初の襲撃シーンとかでもなんか結構本当にもうあの次から次にあの兵士たちがその将校かくくられてる、
うん、
線路にくくられてる将校を助けようとしてさ、こう、
うん、
列車から降りて近づいては撃たれてってどんどんその、まあ、チュンチョたちの盗賊団によって殺されていくわけだけどさ、なんかそこが単なるモブじゃなくてさ、本当はこいつらもなんか、うんうん、あの こんなとこ来たくなかったんだけどな、なんならちょっと地元でずっとこう、うんうん、暮らしてたかったのになって思ってる人たちになんとなくその曲を聴いた時に思うから、なんかそこで死んでくっていうことに対してやっぱりちゃんと一人一人が死んでく感じっていうのはすごいしたなっていうのはなんかね、うんうん、オープニングで思ったところとしてありましたよね。
あそうね、だから、うん、本当にあの冒頭で銃殺するあの銃殺する側もやっぱ殺される人ではあるんだよねっていうのがさ、うん、やっぱ結構ねそこの辺のその暴力のあの暴力の試合みたいなのっていうのはやっぱね、結構きついものとしてやっぱ描かれてるし、だからこそそれでもやっぱりダイナマイトを投げなきゃいけないところはあるよねっていう、うん、だからなんかあの暴力の暴力ってダメだよねっていう前提はありつつも、でもそれでもやんなきゃいけねえなんかっていう、うん、ところはやっぱりあそこのイズムはねありますよね。
なんかだからその圧倒的にさ、そのやっぱ見終わった後にさ、うん、その、
うん、
嫌なキャラクターって一人もいないんですよね、うんうん、それなんかテイトも含めてその、うん、テイトの中にあるそのある種メキシコに対する差別意識みたいなものも描かれたりするけど、でもやっぱりその圧倒的にこうキャラクターとしてはなんかどのキャラクターもなんかあこいつのこの感じ憎らしいなとか、なんか見終わった後にこいつが悪だったなっていう風には思わないバランス、それは地主に対してもそれは思わないバランスなんだけど、でもじゃあ何に対して憎むかっていうとやっぱりその何に対してその暴力が向くべきかっていうとやっぱりそれってその構造自体に対して向くべきであってさ、だから その意味で言うとやっぱりそのチュンチョが軍隊に向ける暴力もしかしたら違う方向向けるべき方向は間違ってる暴力かもしれないし、
うん、
そのなんかさっき高島が言ってみたようになんでそこで暴力を振るのか、まあ、殺すのかっていうことに対する問いかけはさずっと行われるわけだけどさ、だ本当に暴力を向ける先っていうのは構造自体を破壊するために向けなきゃいけないっていう感じっていうか、
うん、
そこでダイナマイトを変えて最後に言うそのダイナマイトっていうのがその軍人を殺すためのダイナマイトではなくてやっぱりその構造を破壊するためのダイナマイトではある感じというかさ、
うん、
そのはなんかすごいしていて、なんかやっぱその一対一のキャラクター一人一人のキャラクターとして見た時になんかやっぱりそのこのキャラクターが憎いから殺すとか ここでこういう風な暴力を振るってくる相手だから 相手だから殺すはあるんだけど、その暴力を振るってくるあいつだから殺すっていう感じではないっていうかさ、
うんうん、
ずっとやっぱ誰かが誰かを殺す話ではあるんだけど、まあなんか究極的にはじゃあその暴力で壊さなきゃいけないものは何っていうのの解像度が上がっていくような話でもあるよねっていうのを、ね、うんうん、なんかそうそうそう思った部分ではありますね。
そうだからやっぱ見終わった後にやっぱその観客に向けて、まあ、一応その靴磨きの男の人に向けてっていう感じにはなってるんだけど、やっぱ究極的にこのドラマを見た後に最終的に何が投げかけられるかって言ったらダイナマイトなんですよね。だからこの映画を見て君たちは何を思うっていう、やっぱそのアジテーション込みでやっぱ作られていると思うから、うん、やっぱでもそこの熱さってなんかこう、あ、け、なんか、まあいい悪いというか、なんかその都度こう自分の選択で考えなきゃいけないっていうのはありつつも、でもその投げられたものに対してどう行動していくかみたいなのは、やっぱでも50年経ってもやっぱそんなに変わってないし、なんかその構造って逆にもっと強くなってねみたいなのはね、関西あるからね、ですよね。
そうなんですよね。うんうんうん。いやいやいや、まあなんかでも、
うん、
そうですね。なんかその射程はなんかすごい今の作品を見ててもなんか重要というか、
うん
うん、なんなら、
うん、
やっぱその射程にならないっていうことはすごいあるから、
うんう
ん、いやなんかだから、まあ、僕が結構あれですよ。エリジウムっていう映画が苦手なのは結構そこの構造ではあって、あれはね、その本質的には搾取をしてた側じゃなくて、その搾取されてた側と搾取する側の間にいる、まあなんかそのボディーガードみたいなやつを倒してめでたしめでたしみたいな追い方をするから、そこはダイナマイト設置する場所違うだろうみたいな感じすごいするんですけど、そのなんかでも結構やっぱその射程って結構大事っていうかさ、その
うん、
必ずしもだからその映画で見た時にさ、なんかやっぱその特にエリジウムとかそうだけどさ、その構造的にどうこうっていうよりなんかやっぱ悪そうなやつとかさ、なんかその、うん、やっぱり支援みたいなところでそれを倒すみたいなことになりがちだけどさ、うん、結構なんか本当の意味では別に映画ではもしかしたらそれしなくてもいいのかもしれないけど、
うんうん、
まあ、その完全懲悪的な娯楽の中ではどうなのか分かんないけど、うんうん、でもなんかこう本当はだからやっぱりその憎んでないけどあなたが地主だから殺すんですっていうことの射程がなんか、
うんうん、
でも多分こう個人的にやっぱそこの射程じゃないと引っかかりがあるっていうのは結構あったりするっすよね、なんかだからその普通の娯楽作見て
ても、ね、あとあの多分あのこういう作品とか見てると、まあ、特にあの僕まあ、70年代ぐらいまでの作品見てるとやっぱ娯楽作品とかでもやっぱその見終わった後に構造への問いってその良し悪しは別としてちゃんと投げかけられてる気はまあ ない作品も結構多いと思うけど、でもこうその都度結構投げられてる気はしてて、それは結構そのイーストウッドのさダーティーハリーとかもそうでさ、うんうん、やっぱ最後バッチを投げることによってさ、そのそれをそのあそこでこう行われてたこう犯罪とそれに対するハリーのこう見た後に、でも最終的にバッチを投げることによってなんかそれがちょっと広がっていくというか、そのそれがなんていうかその今の社会の在り方とかにちょっとなんかあのそこまでリンクはがっつりするわけではないけど、でもそのそれが現実になった時にどうなるのっていうなんか問いかけっていうのは結構ある気がしてて、だからその作品内での倫理観みたいなものに対してでも今の翻ってこう今の現実ってどうなのっていう問いかけってやっぱある気がして、それはさ仁義なきのやっぱシリーズのさこう一作品もさ最初の仁義なきもさやっぱこう弾は入っちょるけんでさ終わるけど、それってやっぱその 構造を打つ話じゃないですか、うんうんうん、そのだからやっぱあそこでもやっぱりその山盛りをさあのとかさその下の連中を戦わせてるあお前たちに向かって弾はまだ残っちゃいますけんってさ言うっていうとこのその構造への問いかけみたいなのってめちゃくちゃ結構あったとは思うんだけど、あんなんか最近の作品って結構まああるっちゃあるけど、なんかそこの問いかけみたいなのがあんそのなんて言うんだろう、あの結構まあいいか悪いかは別にして、その個人的な倫理観だったりとかに結構あの行き着いて、結構ちっちゃな話になっちゃうことってなんか結構多い気がして、まあなんか簡単にタイトル上げろって言ったらなんかパッと出てこないんだけど、でもなんかやっぱそうななんかまあそれがまあいいのか悪いのかちょっとわかんないけど、でもなんか最近の作品の傾向としては結構そういうのってありますよねって感じは思ってますけど、
やっぱシステム自体は維持されるよね、うん、なんか、うんうん、っていう感じはなんかこう最終的にシステム自体がこうとをどうにかする、どうにかするまでいかなくても、なんかそのやっぱ仁義なき戦いとかはさ、うん、やっぱその圧倒的にその末端で殺し合いをさせられたりとかさ、その銃口を向け合わされてるそれぞれの組員たちがいる裏でさ、まあなんかそこで絵図を描いてさ、あのそこでこう衝突させることによって、うん、そのまあより自分のところに利益を持っていってる。まあ、上の人たちでその下の人たちの血を流す、うん、がしに血を流させることによって自分が利益を得る上の人たちってやっぱ構造がはっきりしてるからこそ、そのやっぱりそこの構造に対する怒りっていうのは観客の中に出てくるし、うんうん、でまあそれが主人公たちが怒りを抱えつつもやっぱりそこで利用されて言ってしまうことに対する怒りみたいなものはまあずっと残り続ける、うん、でなんかそこに対してやっぱその仁義とかさ、その兄弟とか親っていう言葉によってさ、その建前ではそういうこと言ってるけど、その結局俺ら使って殺し合いさせてるだけじゃね、まあその俺らから奪い取ってるだけじゃないかっていうのがやっぱその、まあ、実ロックシリーズは基本的にやっぱりその、うん、そういう仕組みで作られてると思うけど、やっぱなんか、うん、最近の、ね、作品はなんかやっぱそのそこの主人公が所属している構造自体っていうかさ、その自体に対するそこの構造の中の一員で自分が動いてるっていうこと自体が何かその構造によってなんかこう利用されてるんじゃないかとかっていう感じっていうのはさ、あんまりないというかさ、
む
しろなんかその構造に敵対するもの、構造を揺るがす異物を排除するような話の方が多かったりするのかなっていう気は、そうする部分では、まあアナーキーじゃなくなったって話なんだけどさ、
そう、はい、まあね、はい、うん、でやっぱなんか孤狼の血のさ、うん、ボリューム、あレベル2見てないからちょっとあれだ、1作目とかもやっぱりあれってさ、こうアナーキーさがなくなってるのはさ、主人公の役所広司がさ、その警察の側っていうのもそうなんだけど、あそこで行われてるのってこう自分ってた、まあ観客に投げられるのはさ、あの行為って許されるのっていうさ、その、はいはい、そこの問いかけじゃないですか、うんうん、でそこの問いかけで終わっちゃってるっていうのがやっぱりそのちょっとやっぱ仁義なき戦いとかよりは射程がちょっと狭まってるというか、はい、そういうね、なんかそこのヒーローはヒーローなりのこう悩みみたいなのはあるんだけど、でもそのヒーローが活躍するその舞台の裏ではっていうところまでの射程の作品っていうのが結構ね、それはやっぱ明確に少なくなってるとは思いますよね。
で、まあ、あと正直孤狼の字で言うとやっぱりその、まあ、ある意味構造を守るために汚れ役になってた人の話でもあるからね、うん、だからその、うん、そこの構造自体に対する疑いはそんなにないっていうさ、だからそれだとレベル2の方が、うん、だからレベル2で出てくる鈴木亮平がまさに、うん、そのまあ、だから仁義の墓場のさ、うんうん、あれ渡哲也だっけ、誰だっけ、
渡哲也
と同じっていうかさ、うん、まあその、うん、 親とか兄弟とか関係ないべっていう、その、うん、自分が食えない状況を作られて、食えない状況はおかしいから、自分ができるだけ食えるように、あの、
うんうん、
それを邪魔するものは全部排除するっていうキャラクターだからさだからその意味ではなんか、だからレベル2の鈴木亮平っていうところに、やっぱコロの地はなんかそのある意味その構造みたいなものっていうのを破壊する存在になっていくし、あとその鈴木亮平に感化されることによって、その松坂桃李自体もやっぱその自分が所属してる警察機構っていう構造自体に対するそのは、に対して、まあ、ある種それを破壊するような行動を取るようになっていくっていうのは、
うん、
まあ、レベル2とかまで見るともうちょっとその、
うんうん、
そういう自分がいる構造で、その構造の中で自分を利用と しようとしてる人たちに対する攻撃っていう意味では、
うん、
なんかそこはもうちょっとチンギーズムかも
しれないけど、うんうんうん、ああそうっす、それはいいっすね、うんうん、
でもなんかね、少なくともやっぱ一作目の役所工事はなんか、うん、だからこの後の役所工事的なポジションが多いよね。なんかだからその、
うん、
構造と、まあその構造を乱そうとするものの間で、その限りなく乱すものの側に近いポジションにいるけど、まあその構造を維持するために汚れ役になるようなキャラクターっていうのが、結構まあなんかバランス感としては。なんかだから、ね、それはブラック、例えばブラックパンサーにおける、そのブラックパンサーだったりとか、
キルモンガード、
そうそうそうそうそうっていう、やっぱり自分も半分アイデンティティとしては、その彼の怒りっていうものに、その自分がそのマイノリティであるっていうところから生じる怒りの部分っていうものに共感はしつつ、でもなんかそこに対してその怒りではなく対話に行けるキャラクターっていうものが、まあなんかそのまあさ、さ最後、まあ、
うんうん、
勝ち残るっていうかさ、そのやっぱ怒りの側のキャラクターっていうのが正義として怒りのまま進んでいくものっていうのが、うん、だからキルモンガー主人公の、ね、キルモンガーはないわけだからさ、
そうね、そうなんだよね、キルモンガーの、あの主人公っていうのはないんですよ ね、
ね、うん、キルモンガーっていうのがあればなんか、でもだからそのね、どっちかっていうと70年代ぐらいの娯楽作ってキルモンガーの方が多かったんじゃ
ない、うん、
っ
ていうね、うんうん、
感じではあるから、うん、そうそうそうそうっていうのは、でだってむしろね、うん、そこでその構造に対して忠実、まあ、仁義にするとさ、仁義に話を戻すとさ、うん、構造に忠実に生きるキャラクターっていうのはもうそれ北大路欣也になっちゃうわけだからさ、
うんうんうん、
広島市東編における北大路欣也になってしまうわけだからさ、うん、なんかね、そう、あの割とだからなんかでもそこがブラックパンサーなのもまあちょっとこううまいバランス感というかさ、そのうまいっていうかまあそのそこでのキルモンガーの怒りも分かりつつ、その、うん、でもやっぱ対話のテーブルにつくっていうバランス感にも見えるんだけど、でもなんかやっぱそのキルモンガー的な怒りはキルモンガー的な怒りとして、そのなんかちゃんとやっぱそれは表出されるべきだし、なんかやっぱその話のテーブルにつく手前、最初から話のテーブルにつくなよっていう感じっていうか、あのっていうのはね思いますけどね、なんかね、
うん、でもなんかそういう意味で言うと、やっぱなんかあれでも話したけど、やっぱフリーガイとかはやっぱその点ではかなりアナーキーだったし、やっぱそのマトリックスとかは結構最後のそれみたいな感じはあるじゃないですか、はいはい、だからやっぱね、マトリックスの新作がどういうバランスになってるのかっていうのはやっぱすごく気になるところではあるよね、
うん、でもなんかやっぱ結局何も変わっちゃいなかったっていうのであれば、うん、なんかやっぱ今マトリックス作る意味ってあるなっていうか、うん、まあなんか あるんだよねってなんか何とも言えない気持ちにもなるんだけど、
う
ん、
そうね
っていうのはありますね、
うん、
だからでも結局マトリックスもまあ普通に好きだけど、でもやっぱちょっと前の監督っていうかさ、感覚としても、てか、
うんうん、
監督としてもとか作品としてもさ、やっぱ、
うんうん、
だってもう20年前の話をさもう一回持ってこないと、ねうん、持ってこなきゃいけないっていう時に、でもなんか今の現行の新しい作品の中でそれっていう、まあ「進撃の巨人」とかあるけどね。
ああそうね、うん、
まあ何かでもそう映画、ああでも「進撃の巨人」と「ワンピース」があるので「進撃の巨人」と「ワンピース」があるのでいいと思います。
確かにね。
そう、
うん、
っていうのありますかね。うん、
うん、
なんか映画ででもザ娯楽対策でって言うとなかなかね、うん、なんか今パッと出てきづらいっていうのはね、
うん、
ある
んね。そうなんだよね。うん、
うん
うん、いやそこら辺がねまあいいのか悪いのかは全然わからないけれども、うん、やっぱなんかね、その作品の変遷としてはある、絶対あるよね、やっぱり。
うんうんうん、まあね、まあ、国内だと、うん、まあなんかその結構バイオレンスなジャンル映画みたいなものがね、やっぱ、ヤクザ映画がないしね、うん、あんまりね、メジャーなのがね、
うん
うんうん。っていうのはあると思いますが。うんうんうんうんうん、ですかね。
うん、そうですね。うん、そんな感じですか。まあでも、まあ、あとなんか、微妙になんか小ネタ的なことを話すと、はいはい、群島荒野を咲く、あの、列車襲撃のシーンとかのちょっとメキシカンな音楽は、あの、あれですね、続荒野の用心棒のジャンゴの音楽の流用ですね。はいはい、そうですね。一応クレジット的には、あの、ルイス・エンリケス・バカロフっていう、その、続荒野の用心棒の書いてる人と、あと、あの、みんな大好き森コーネ先生の
2
人がクレジットされてるんだけど、まあ多分、その他は多分、あの、メロディー的に森コーネが書いてるのかなっていうところはありますけれども。
本当ね。
っていうね、あの、ほぼ、あの、マカロニのいい作品はほぼ森コーネが音楽をつけてるっていうね。あとなんかこの作品見てやっぱあのマカロニのメキシコあのメキシコ革命もの面白いんじゃねってなったら、まあ、あの本当にやっぱねあのガンマン大連合と、うん、あの群島荒野を作はマジで見てほしい。あの両方ともあのめちゃくちゃブロマンス あの男2人の映画に仕上がってるんだけど、それがちゃんとなんか社会的なものとの、あの、接点っていうのもめちゃくちゃこう、あの、決まってるし、も、あの、ガンマン大連合の方は、もっとね、結構、あの、コルブッチのかなり後期の作品になってくるので、かなりセルフパロディ的なところもありつつ、なんか、マカロニのなんか全、美味しいところ全部盛り しました映画みたいなんだけど、この作品もやっぱね、ラストのね、ラストのね、シーンとかめちゃくちゃいいんですよ。この作品だとやっぱ、群島だとさ、やっぱパンを買うな、ダイナマイトを買えっていうパンチラインあるけど、あの、ガンマン大連合だと、やっちまえ同志たちっていう、あの、テーマ曲がね、ずっとやっちまえ同士たちをずっと連呼するっていうね、最高にアッパーな曲に、こう、森コーネのね、めちゃくちゃ上がる劇版がね、流れるっていうね、めちゃくちゃもう味ってくる映画なんですけど、とかもめちゃくちゃ、本当に、ガンマン大連合は、ね、めちゃくちゃ面白いですね。あの実質あのスターウォーズエピソード4ですね。ストーリーラインは、
はいはいはい、まあでも王道ですね、うん、じゃあね。
そうそう、めちゃくちゃ王道なんだけど、あとはね、まあヒョウジャガーとかもあのすごいタイトルバカっぽくていいんですけどね。あと、まあ、あと、復讐ブライとか、復讐ブライはね、ちょっと長くて、ちょっとだるいところもあるんだけど、あの、敵の将校役がオーソン・ウェルズっていう、そう、あの、その存在感だけでかなり、あの、持ってるし、 まあ、しかもなんか、より群島荒野を咲くよりより、刺激というかその娯楽作というよりなんかもうちょっとその歴史映画的な側面がかなり強くなってる映画で、なんか南米とかだとめちゃくちゃ人気がある映画らしくて、なんか一説によるとなんか映画が公開された当時にその1年間ずっとその復讐ぶらいだけをかけ続けたなんか南米の映画館があるらしくてやっぱなんかやっぱね、その作品とかも見るとやっぱりそのまあ群島荒野の作とかもあんまりこの話しなかったけど、そのやっぱその南米ってそのアメリカの裏庭としてさ、はいはいはい、やっぱ相当ひどいことされてきてるわけじゃないですか、うんうんうん、アメリカによって、うん、で多分そこのフラストレーションってめちゃくちゃやっぱある地域だから、うん、そこに対してのやっぱそこの欲求を応えていくっていう意味ではかなり需要があったんだなっていうのもあるし、この作品もやっぱり群島荒野を作も やっぱりこれをベトナムとして考えても全然見れる話だから、うん、テイトっていうのはやっぱあそこにそのアメリカの出先機関としてメキシコっていうのをよりこうハンドリングしやすい、その民のこととか全然考えずにハンドリングしやすいその政権を握らせたいっていう意味での使命を帯びてるっていうことはもうなんていうかベトナムに爆撃しに行った人たちとかとまあすごい重なって見えるし、その中でそのチュンチョたちはまあベトコンのその一番の末端っていう見方も全然できるし、多分公開当時は多分そういう見方の方が多分強かったのかなとは思いますね、はいはいはい、うん、67年だからバリバリやってる当時、うん、
まあね、それまあね、でもそれで見るとやっぱりチュンチョ自体もやっぱりその後のさ、まあ、ベトナムに限らずだけどさ、うん、まあ、さっきもちらっと話したけどさ、うん、なんかその、
うん、
結構かまあ、元植民地だったところでのさ、
うんうん、
結構独裁者感っていうかさ、なんかやっぱ結構、うんうん、独裁者のなんかでも魅力っていうかさ、うんうんうん、なんかやっぱそれにも近い感じはやっぱある感じはするっていうの
がね、
だからやっぱの車乗り回すシーンとかさ、なんか、うん、なんかこの感じねってなんか思ったね、なんかね、
そう、わかる、うんあとまあなんか中国とかだと劉邦とかこんな感じだったんだなっていう、漢の創始者の劉邦とか多分そのあこういう感じの人たらしなんだけど、めちゃくちゃシビアの時はめちゃくちゃシビアみたいな、
だから、ね、革命家とかさ、
うん、
なんかあと、まあ、その中国のやっぱその軍閥みたいなものだったりとかさ、
うんうん、
まあ、あともしかしたら日本だったらちょっと戦国武将とかもそうだったりするかもしれないけどさ、うんうん、やっぱりこうかなんかその革命とか、 なんかその政権倒すみたいなことをさ、うん、する人のキャラクターの魅力っていうのはありつつも、でもやっぱりそれはすごいちょんちょってキャラクターがその、うん、革命を起こした後に君がリーダーになってくれって言われて断るところでなんかあれだったけど、うん、なんかやっぱりその必ずしもじゃあそこでじゃあ政治になってくると、政治っていうかその政権としてその国を運営していくとかってなってくると、必ずしもまたちょっとこうそれはそれでちょっと違うみたいな感じっていうか、やっぱそれはね、一回やっぱちっちゃい町を革命を起こした後のチョンチョとかがそうだけどさ、やっぱなんか持て余す感じっていうかさ、っていうのはなんかすごいこうなんとなく、まあ意図してるのかしてるのか分かんないけど、やっぱなんかちょっとそれはちょっと連想する部分もありましたね、
うんうん、いやだってソ連とかのさ、中国とかのさあれを見てもやっぱさ、その革命の実動部隊としてさ、軍隊ってめちゃくちゃ必要なんだけどさ、その後って真っ先に切られるのも軍隊だからさやっぱ平時に必要ないのは軍隊 ったりだから、うんうん、多分あそこもチュンチョもさ多分革命なったはいいけど多分あのソヤなままはあんまり変わんないと思うからソヤだからこそ一番先に切られるのはあそこなんだよねっていうのをめちゃくちゃねなんかその辺もうわ政治って嫌だなみたいなそこは思いますけどね
まあ、なんかすごい連想したのはなんか、ね、あのあれですね、岡本喜八の赤毛定画に出てきた時の三船敏郎をすごい、うん、あのあそれこそさっきのカラミティじゃないけど、うん、赤毛は、うん、あの本当に百姓かなんかの息子っていうのがなんか偶然その、うん、あの維新軍 の、 あの、うん、大将がつけてる赤毛のこう、
うん
まあ、そのマークみたいなのを偶然拾って、うん、それによって、まあ、だからそのただ の、 あの一応一百姓で の、 あの兵士でしかなかったのが、うんそのまあ、明治維新のこう、
うんうん、
官軍の側 の、まあ、その指揮者になっていくんだけど、
うんうん
まあ、でそこでその指揮をしていくうちに、まあ、そのこれ明治維新って言ったところで結局その、うん、頭がその徳川から明治政府に変わるだけで、
うん
そのうんうん、百姓の生活は全然良くなんねえじゃねえかっていうところに気づいていくって話なんだけど、
うんうん、
なんか結構やっぱその純粋な感じってやっぱなんかそのこう、
うんうん、
自分のサイズに合ってない権力をこう手にしてしまってっていう感じとか、うんうん、なんかそう結構赤毛の三船としてはすごいね連想したりしましたけどね、うんうん、
あとなんかあの最近なんか全然まあ、あれ、あの、この話とはあんまり結びつけるのは良くないと思うんだけど、あの、車のシーンとかで、ちょっと最近思い出したのは、あの、タリバンあるじゃないですか、はいはいはい。あれで結構ネットとかにその、あの、カブールになだれ込んだ時に、初めてなんかアイスクリームを食べる、はいはい、そのタリバン兵とか、ゴーカートを乗り回すタリバン兵の、あの、なんか動画が結構出回ってて、なんかそれ見るとなんか、その時のタリバンの兵士たちってめちゃくちゃの初めてなんか触ったものみたいなのでめちゃくちゃ楽しそうにこうはしゃいでてなんかそれとかともねちょっとねあのその動画を見た後に今回見直したからなんかあの車のシーンとか結構あこういう感じだったのかなみたいなちょっとね連想はしてしまいましたねなんか。
あ、ちょっと話戻るけどさ最近なんかそういうなんかこう構造物みたいな話、構造物っていうかその、
うん、
こう構造自体をなんか最終的にそのまあそれと戦っていくって話自体、まあ、娯楽作であんまない、うん、パラサイトとかもちろんあったけど、
うんうんうん、
やっぱりその娯楽作であんまないよね、まあ、まあパラサイトも娯楽作っちゃ娯楽作なんだけどさ、うん、そのやっぱいわゆるヤクザ映画とかさその西部劇とかみたいなもの、うんまあ、そもそも多分ヤクザ映画西部劇時代劇に当たるものっていうものが、まあ、今そんな作られてないっていうのも一つには大きい気はするけど、うんうんまあ、ないって言った時になんかでもすごい思ったのがなんかそのこういわゆるその自分が生きるだから俺にもっと飯を食わせろみたいなところでさ、
うん、
そのなんか自分を主張するっていうかさ自分が飯を食うためにさ、うんうん、だったら暴れてもいいっていうようなそやさを持ったキャラクターっていうのはさ、うん、なんか今絶妙に描きづらいっていうかさなんかそこに観客が共感しづらいっていうかさ、
うんうん、
なんか結構それがすごい本当に野蛮な人とかだったりとかさなんかあの、うんうん、なんか迷惑な人みたいな感じに取られかねない、うんうん、なんかそこに共感しづらいっていうのはあるのかもなみたいなのは、
うんうん、あそれはねめちゃくちゃあるかもしれないですね。
まあなんかでもじゃあ当時の人がどれほど、うん、じゃあ逆になんだ例えば仁義なき戦いの東の下辺に出てくる大友勝利とかさ、うん、あに共感して見てたって言ったらどれぐらいか分かんないけどさ、
うんう
ん、でもなんかやっぱこう少なくともなんかやっぱそこに対するなんかもうちょっとさあの
うんうん、
そのキャラクターがいいなと思う感覚だったりとかさ、
うんうん、
であったと思うんだけどさ、うん、なんか今なんか絶妙にそれが描きづらいというかさ、
うんうん、
でなんか下手するとそれ描こうとするとすごい新自由主義的なものに全のっかりしたキャラクターとして描かれてしまうというかさ、
うんうん、
描かれそうだなともちょっと思ったりとかしてて、
うんうんうん、
そう
まあでも大友勝利に関しては ぶっちゃけその戦後のその資本主義の論理を体現した男でもあるから、まあね、そう、あの実はやっぱり大友克洋って実は一番資本の論理に、うんうんうん、あの乗っ取ってる人物ではあったりはするね。だからね、なんかそこのその塩梅っていうのがめちゃくちゃむ難しいよね、う
ん、
その
でもなんかすごいさ、めんどくさいことや、うん、ここはめんどくさいこと言うけど、
うんうん、
でもなんか、まあ、日本が新自由主義かっていうとちょっと微妙っていうかさ、その、
うん、
結局やっぱそのこうやっぱ仁義なき戦い的なものもあるというかさ、その、
うんうん、
新自由主義経済とは言いながらやっぱさ、そのすごいそのある種の縁故みたいなものだったりとかさ、
うんうん、
遅延とか血縁みたいなものでの結構地盤がある上でのさ自由主義経済ってなるとさ、
うんうん、
それってなんかその本当に市場の論理に従ってこうっていうのともちょっと違うじゃん、その最初の段階からもうさ、うんうん、ある程度その、うん、縁故とかその、
うんうん、
まあ、便宜を図る図らないみたいなところでのさ、うんうん、そのやっぱりこう一個型一つそういうもう地盤ができちゃってるところでのさ、
うんうん、
新自由主義っていうとさ、それっていわゆる新自由主義じゃなくねっていうのはちょっと最近思ってて、うん、なんかって言った時に、うんうん、なんかそれっても仁義なき戦いっていうところのやっぱりさ、あの、
うん、
山盛り的なさ、そのやっぱ仁義とかさ、まあ、親とか兄弟とかさ、まあ、その杯みたいなものでもあるわけじゃん。でやっぱ大友克洋っていうのはなんかその意味で言うとさ、そこの親とか、あの親とか兄弟とか言ってるけど、要は俺らはだからそのうまい飯食ってね、まぶいすけ抱くために生まれてきたんでしょっていうさ、だから、うん、いやで結局親とか兄弟とか言ってるけど、それって自分がどれだけうまい飯食って、うん、そのまぶいすけ抱くかっていうことのさ、その建前でしかねえじゃんそれっていうことではあるからさ、だからその意味ではなんかやっぱ構造破壊しようとしてるキャラクターでもあってさ、
うんうん
うん、
まあ、だから、あれだよね、今で言うと、あの、大友克洋って結構 Google とかに近いというか
、そうね、そう、ね、
そう、あの、ね、西海岸のめちゃくちゃ先進的な、こう、あの、もう本当にもう、ね、なんかピーター・ティールとかさ、そういう感じの加速主義者的なさ、ああいう IT 企業感っていうのは、今の、あの世界に当てはめるとそういう感じはありますよね。で山盛りとかはちょっとあの GM 的なさ、はい、とかトヨタとかさそういうさまああのね大手企業みたいな感じで、
でもなんかあとさやっぱそのどうやら重要なってやっぱ結構その山盛り、うん、あと大友克洋がやっぱその自分が食えないっていうところから始まってのさ、
うん、
俺に食わせろだっていうのは結構なんか、
うん
うん、そこは結構大きく違う部分としてある気もしていて、うんうん、なんかこうって言った時になんかそのでも今その娯楽作品とかでなんかやっぱりその自分が食えないからもっと俺に食わせろっていう行動原理のキャラクターっていうのがなんかやっぱちょっとこう想定しづらいというか、なんかやっぱ観客が共感するものとしてどの程度描けるかなっていう、だからヤミ金牛島くんとかはね、うんうん、割となんかそれはいる気がするんだけど、うん、そうそうそうそう、なんかでもってなるとなんか漫画ばっかだなさっきから、
そうね確かにね、うん、
なんか映画でってなると、
うん、
だからなんかそれだとだからその孤狼の血の鈴木亮平とかになってくるのかな、
うん、
私見たのだとそうかなって感じはあるけど、
うんうん、
そうそうそうっていうのはねありますね、うんうん
うん、
なんかでもやっぱそのああいう大友克洋的なもの、大友克洋でもちょっと違うんだけど、なんかその自分が食えてないっていうこととかに対する不平をちゃんと言うキャラクターで、なんかその不平を言うっていうことにただ言うじゃなくて、
うん、
やっぱりそこで暴力を振るうによってそれを訴えるっていうことがセットであるキャラクターっていうのはなんか割となんかこう、うん、 観客自体も格好好きでなんかこう感覚が大人になりすぎててさ、うん、なんか うんうん、そういうこう行動っていうのがなんか迷惑なものとして映ってしまうというかさ、うんうん、なんかでもそれはなんか嫌だなっていうのはなんかすごい思うところではあったり、
うんうんうん、確かに、うんうん、なんかその結構さ、まあ最近のヒーロー映画とかって多分なんかそのどう暴力を振るうかの問題にも結構なってくるじゃないですか、うん、でなんかでその暴力っていうのが結構なんていうかいろいろなもののこうなんか正当性みたいなものを担保されないと震えないみたいなのはやっぱちょっと結構最近のそのまあヒーロー映画には多いような気がして、うん、だからあのその暴力っていうのが社会的に容認されないとこう震えないっていう、まあでもそれは確かにあの大人な解釈であって、うん、あのまあその震うなんか何か暴力を行使するっていう点からしては確かにその大切なことなのかもしれないけど、でもあのでも そこであのないがしろにされてるそのなんていうかそのもうちょっと小さな人たちのその感情の発露みたいなのってそこによってやっぱ結構あの抑えられちゃってる気がして、それこそやっぱそのブラックパンサーのキルモンガーとかもやっぱりその発露その仕方じゃダメだよねっていうのはありつつ、まあでもそこをなんとか話してなんかどうにかなりませんかねみたいな感じに何着地するのかの映画だけどさ、あのでもそこの感情みたいなのをもうちょっとなんか大切にされてもいいのかもしれないし、なんかもうちょっとなんかその観客の側もなんかその感情をなんか押し殺さなくてもいいのかなっていうか、その普段受ける理不尽みたいなのをなんか押し殺す、でもこういうもんだからって押し殺すだけじゃなくて、なんかちゃんと一応はそこの感情に向き合うのっていうのが大切なのかなとかは思ったりもしつつ、
だってさ、だってですよ、うん、映画見に来てんだよ、
うん、ね、そう
映画見に来てんのにさ何をそんな大人なね、うん、大人なんだけどさ、映画の中ですらその怒りがさ、その怒りっていうかさ、うんうん、その置かれてる構造に対しての怒りみたいなもの、
うん、
いやなんかやっぱなんかでもすごい大人だな、なんかやっぱそのよくできてる、なんかその問題の解決みたいなのを示す時にやっぱなんか、
うん、
やっぱ大人なよくできてるなっていう時にやっぱなんかそれやっぱ結構大人な解決に行くものが多い気がするというかさ、
うんうんうん、
あのなんかやっぱそのなんかなんだやっぱ最近のまあそれはアベンジャーズに限らずだけど、なんかやっぱ、
うんうん、
こう同じ問題意識だったりとか共感できる問題意識を主人公と主人公が作品における敵と主人公はなんかその同じ問題意識だったりとか同じじゃなくても主人公が共感できるような問題だったりとか、うんうん、事象っていうものをなんか敵と主人公は共有しつつ、それに対して暴力で訴えようとする敵に対して暴力を使うことを止める主人公っていう構造が結構多い気がしてて、
うんうん、多いですね
敵をそこでその暴力に訴えて極端な方向に走ろうとする敵を主人公は止めて、でも止めた上でこう主人公はでもその止めたその暴力で訴えようとした彼の怒りみたいなものをソフトにした形で引き継いでいくみたいなものっていうのが、で自分はそっちの暴力の側に行かないっていう、行かないで、でもなんかその彼が抱えていた問題みたいなものを今の構造の中に対して、うん、訴えていくみたいな、訴えていくというか、うん、そこも背負った上でそこの一員になっていくみたいなものがね、うん、多い気はする。それはなんか、うん、社会的なものを割と描いてる作品でも、うん、そうじゃない作品でも結構多い気はしていて、うん、なんかでも なんかそれすごい大人じゃないですか。
うん、大人ですね、うん、
映画見に来てんだぜっていう、うん、なんで映画の中でまで、いやそういう思い方もあっていいと思うんだけど、
うん、
あ、なんか大人なものだけじゃなくていいんじゃないっていうか、
うん、うんうん、
そう
そうだよね、だからその点でやっぱ堅牢地めちゃくちゃやっぱいいなと思うのは、なんか結構世間的にはあんま評判良くないらしいんだけど、天使の分け前っていうさ、そうウイスキー盗む映画なんですけど、はいはい、やっぱあれもさ、こうウイスキー盗むこと自体の是非は問わないのがさ、めちゃくちゃやっぱいいっていう、盗んでやっぱハッピーになるのはそれいいことだよねみたいな感じで、ちゃんと終わらせるのがやっぱり堅牢地はやっぱその絶対にこう下の側に絶対につく人だなっていうのは、うん、そこら辺のやっぱり信頼感みたいなのめちゃくちゃありますね、
うんうんうん、そうなんかね、だからそれはさ、なんかまあアベンジャーズのことでもうちょっと分かりやすい社会問題だったりとかさ、うん、人とリンクしてたりとかは最近のはするけどさ、いやなんかそうじゃなくてもさ、うん、なんか普通にそのスパイの話とかだったとしてもさ、
うんうん、
ね、なんかそのスパイ映画とかでもやっぱそういうことはあったりするしさ、なんかそう、まあでもちょっと違う、まあ、スカイフォールとかもさ、やっぱりその、
うんうん、
俺使い捨てにされたんやでっていうさ、使い捨てにしやがってっていうのとさ、うん、使い捨てに、ね、まあ、される立場でもあるけどね、みたいなさ、こうクレイグとみたいなさ、もあったりやっぱするしさ、なんか、でも、なんかね、やっぱ、もうちょっと昔の娯楽作品って、なんか、その使い捨てにしやがってっていう側が使い捨てにしてきた側を殺しに行く、
うん、
だから山盛りを殺しに行くさ、うん、ヒロの肖像みたいなさ、うん、構造の作品ってなんかもうちょっとあった気するんだけどさ、なんかだからそのすごいね、やっぱさっきと同じこと言うけど、やっぱちょっと大人な解決になりすぎてる感じっていうのはさ、
うんうん、
なんか現実ではやっぱそれがもしかしたら一番リアルなのかもしれないけど、でも映画の中ではなんかもうちょっとこうストレートに暴力って爆発してもいいんじゃないかなっていうのはそ
う、うん、いやね、まあ、あと多分それって多分純粋なジャンル映画みたいなのが結構減ってきてるっていうのもやっぱりね、うんうん、あるよね、
うんうん、
なんか今ってやっぱそのヒーロー映画の借りながらそのジャンルをやるみたいな感じになっちゃってるじゃないですか、うん、その、スパイものにしても、こう、マーベル的なものを使いつつとか、ノワールやりつつ、でも、土台としてはやっぱヒーロー映画だよねっていうところに立ってるから、うん、なんか、やっぱそこの、その、過剰さっていうのは、やっぱり、ちょっと、その、今のアメコミヒーロー的なものとはちょっと、あんまり、まあ、あんまり相入れづらいところではあるかなとはね、うん、思うけど、
ね、なんか多分まあその結構さ、やっぱりその正義は相対的なものだからっていうバランス感っていうのがやっぱ結構前提としてずっとある、うん、なんかここ最近の作品、
うん、
多分2090年代、うん、2000年代ぐらいからかのやっぱ、うん、アクション映画とかでもやっぱそのとはいえ正義っていうものは相対的な価値観だからっていうのはさ、なんか前提としてあると思うし、うん、なんか自分もそれはそうだと思うんだけど、
うん、
なんかでもやっぱその正義って相対的なものだからっていうのがなんか当たり前な感覚になってきちゃうと、なんかその考えた上で正義って相対的なものだからだといいんだけど、
うん、
なんかやっぱこう結構娯楽作品を語る時のなんかデフォルトの落ち着きどころとして、うん、まあでも正義って相対的なものですよねっていうのが、うん、だからやっぱ型になっちゃうとちょっといかんかなっていう気はなんかなんとなくしていて、
うんうんうんうん
っていうのはね、なんかこう思う部分では、うん、なんかやっぱ正義って相対的なものだからってバランスで終わられると、うん、なんかしっくりくるんだけど、うん、なんかやっぱ今感覚としては
、うん、そうね、まああとまあなんかそれやられるとさ、ちょっとダークだったりするからさ、うん、なんかおーみたいな感じになったりねするっていうのはありつつ、でもやっぱさ、軍刀荒野を咲くとかもさ、やっぱその最初も言ったけど、結構さ、暴力の結果っていうのはちゃんとそう、両方の側をちゃんと見せてるから、その、正義とか暴力っていうのは相対的なっていうことをやっぱ見せつつも、でも最終的にそのジャンル映画的な、その、まあ、味る方向にもいけるっていうのはやっぱり、なんか、 この時代の作品見てるとなんかやっぱでもそれでもいいんじゃねみたいな雰囲気感じはね、うんうん、あるよね。
そうなんかね全部が全部やっちまえってわけじゃないんだけど、
うん、
なんかでもちょっとやっぱりそのそういうバランス感っていうことで言うとなんかちょっと大人なところに落ち着きがちすぎないかなっていう気はなんかね、うんうん、するし、なんかやっぱ極端な表現でじゃないと最終的にその極端な表現でじゃないとこうなんかこう解消されない怒りだったりとかなんか悲しみみたいなものはそれはそれであったりはすると思うのでっていうのはねなんかまあ思ったりはしますね。
あとなんかこう実際になんかその表現のなんていうか質というか強度としてなんかそのやっぱまあそれがどういう影響かにはありつつやっぱそのなんか表現ってなんか傷つけたりとかさあのまあそれがいい傷つき方にしろ悪い傷つき方にしろ多分さ結構傷つくようなものではあると思うんだけどまあそういうちょっと大人なバランスにするとその傷つき方っていうのが結構あのオブラートに包まれるからさ、その、それがその、現実の行動に移ってくっていった時の段階に、で、なんか、ちょっとなんていうか、その、本質的にはラディカルな、あの、改革には向かないよなっていうところは、まあ、なんかそれはいいのか悪いのか、全然わかんないけど、あの、なんか、まあ、ちょっと、あの、まあ、これはその僕がどっちがいいとか思ってるとかではなくてそのあたて例え話なんだけどだからなんかこう結構大人なバランスの作品ってその今のこう資本主義の中でそのエコとか考えた時にあのできるだけこう SDGs のついた商品を買いますとかそういうところでの行為にしか行かないんじゃないのかなっていう気がしてて、なんか、で、それって、でも最終的にはそこまでその、構造自体を揺るがすものにはならないんじゃないのかなっていうのがあって、だから、その、ラディカルな変、まあ、ラディカルな変革がいいのか悪いのかっていうのは、ちょっとさて大きい、でもなんか、そのまあ、群島荒野を咲くみたいな作品とか見るとでも確かに抜本的な行動っていうのも、まあ、肯定されるからあのそこでのもうちょっと あの枠組みのはず思考の枠組みを外す感覚っていうのはやっぱりその ラジカルな作品をなんか撮った方がそのステレオタイプなこの行動の選択原理よりをちょっとやっぱ外してくれるっていうのはなんかそれはそのあのかなり左寄りな作品でも右寄りな作品でもなんかどっちかによった作品っていうのはなんかそこの枠組みっていうのをちゃんと揺るがせてくれるものになるのかなっていうのはやっぱ今の僕たちってそのデフォルトとして大人なところに落ち着いてるから大人な作品を出されてもあそうだよねとしか思わないから そこにあのそのやっぱ自分のその認識の枠組みとかをやっぱ揺るがすのにはちょっとやっぱりなんか強度が足りないというかなんかそういうのはちょっとある気はしますよね。
あとねなんかこう下手になんかなんだろうやっぱちゃんとこう爆発しないというかさ怒りが向く作品が、
うん、
なんかやっぱ今なんか結構やっぱその大人ななんかで今高島でデフォルトで大人のところに落ち着くって話だったけどさ、
うん、
やっぱそれをやっぱ続けてしまうとさやっぱ逆にその、
うん、
こう大人なところじゃ解決できない怒りに対怒りとかさあの、
うん
うん、みたいなものを抱えた時にさ、うん、そして怒りって形じゃなくて絶望っていう形でしか表出しなくなってくるというかさ、
うんあうん
まあ、それがだから結局テネットのセイターだったりとかさ、
うんうん、本当ですよ、うん
まあ、サノスだったり、まあ、アベンジャーズにおけるサノスだったりするわけでさ、うん、なんかその例えばこうセーターとかがもうちょっと別の方向でさその、
うん、
娯楽作の中で怒りを表出するような作品があればさその、 セーター自身が何かそのそれこそさその革命を起こすじゃないけどさ、自分をだからその追いやった、だからその核処理場の本当に危ないところで働かせたりとかしていた人たちっていうのに対して復讐をしていくっていうようなさ、こともできるわけだけど、やっぱりそこではなくて、やっぱりその世界自体の絶望に向かっていくっていうさ、その割とちゃんと怒ることによって世界自体に対するさ希望っていうか、その世界に対してコミットしていこうっていうことはできるかもしれないけど、でもそれがやっぱ大人で娯楽作の中で大人であることを求められていくと、やっぱりそこで怒りは爆発できずに、やっぱりそれは絶望になっていくみたいなことっていうのは、そうあるし、なんかそれって結局娯楽作品の中だけの感覚じゃなくて現実の感覚にもなってきてしまうというか、なんかそれって内面化されていく自己責任論みたいなところにも結構近いような気がするし、
まあ、それってマジでその、ね、あの資本主義の終わりを想像するより世界の、あの終わりを想像する方がたやすいっていうさ、あの言葉通りのさ、やっぱそのセイターとかもやっぱりその構造をぶっ壊すというよりはもう全部リセットっていうか、もう全部みんな一気になくしちゃえば一緒みたいな、あのある種の世界中を巻き込んだ自殺だなわけだし、サノスもやっぱりこうもうこれ以上無理、じゃあもうみんなで一緒に死のうみたいなね、やっぱそこだからね、そのやっぱそう、そのそこまでラディカルなものを封じ続けていくと、表出としてラディカルなものにさらにラディカルなものが来てしまうっていうのはなんか結構ね、なんかわかるし、なんかそれってなんか結構今のこう社会情勢とか見てもなんかちょっとなんかその枠組みでちょっと語れそうな気はしなくはないですよね。
なんかやっぱね、あのほら最近起こる事件とかもさ、まあ、全部が一概にではないけどさ、やっぱなんかその、結構動機が自殺に近いというかさ、その、なんかもう全部が嫌になったからみたいなものとかもちょこちょこあったりするっていうの、でもなんかそれすごいセーターの感覚に近いというかさ、セーターってやっぱあれ、その世の中をどうにかするためにっていうのじゃなくて、まあ、あれ、まあ、言うたら自殺だからさ、壮大な、なんかだからやっぱその感覚になっていってしまうというかさ、そうっていうのはあるよね、なんかね、はい、そんなところですか、
そんな、はい、まあでもマジで群島荒野を作めちゃくちゃいい作品なんで、はい、ぜひぜひあの U-NEXT に入ってる方は
入れます
ね。あとね、たまに BS、 あの NHK の BS でね、たまにあの放送してますので、はい、なんか見つけたらなんか録画しとくといいんじゃないですかね。
あと渋谷のツタヤとかありますね。
あ、そうね、うん、あると思う、うん、
はい、じゃあそんな感じですかね。
はい、
はい、じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。
city light.